ということで、天文掛けトークラジオ29歳までのやつ第259回、地獄ということでね、
はい、
はい、本日は、諸事情により新宿の原川からお送りしております。どうも、
部長の山田です。
何度おめえが言うんだよ。
いや、ダラダラしてるから。
てめえは誰だってめえ。
俺は金吉武に熱アニメーションだ。よろしくない今回も。
誰だおめえは。
あ、どうもレトです。よろしくお願いします。仕事終わりですね。
はい、
何があった。
でもね、こんなイライラするのよくない。やめ、もうイライラして、イライラしません。
何があったんですか、そのイライラして。
ピースに行きます。いやね、今日ね、撮る予定だった貸し会議室がですね、向こうのね、ちょっとこう
テクニカル
のミスによりですね、開かない、
はい、あ、でもこれあのネットラジオあるあるですよね。
電話が繋がらない。
ね、お金払ってクレジットで先払いしてたはずなのに、行ってみたら開かない、
開かないっていうね。
まあ、新宿を30分ぐらいフラフラして、ようやくカラカンに
着いて、たどり着いたカラカン。
カラカンで多分これ9000円ぐらいいくんですよ。
まあそうだね、
しょうがない、
まあ、
死ね。
いやでもこれはね、あのね、しょうがないよ。
しょうがなくね、
しょうがない、
死ね、金返す、
しょうがない、こういうことはあるね、
みたいなこともまあありながらね、やっておりますけれども、
はい、というわけですね、あと本日はかなりちょっとこの時間単位で、
2時間
で金が、どんどんね、減って
タクシーみたいなね、
ちょっと、
そうですね、普段みたいなダラダラとね、はい、そんな無駄関係ない話をしてる場合じゃないんだけどさ、はい、ちょっとはい、ほら、
誕生日か、これ忘れてた俺。
ありがとうございます。
今日めっちゃ暇だったのに忘れてた、
ね、
はい、
2月28日ですか、はい、誕生日の今年ちょっとね、うるう年で29日ですけど、はい、今日ちょっとね、またあれなんですよ、
はい、
2種類用意して選んでもらいたいんですけど、1個これ、オカルトクロニクルっていう本で、これなんか最近のまあ日本国内の、まあ、日本国内だけじゃないか、はい、まあ、いろんなところであるやつなんですけど、まあ、いろんなオカルト事件をね、
はいはいはい、
ちゃんと研究してて、
あの、少しセーラムの魔女裁判、
セーラムの魔女裁判、ディアトロフ統合事件、は
いはいはい、ヒバゴン、ヒバゴンってあの48カッコ仮に出てるやつ
かな、あの昭和のなんか怪物のものとか、まあ、あと結構有名な人間の足首が続々と、
はいはい、
なんか漂着するっていう生理主解となんとかとかつって、あとあれですよ、わらび取り事件 のレシートの中に、助けてください、この男の人悪い人みたいなメッセージを書いて失踪して殺されちゃったみたいな、人の話とかを、はいはい、まあ、結構ちゃんとなんかパラパラって読んだんですけど、すごいちゃんと研究してあって、
はいはい、
っていうかネットロアなんですよね、
ははは
これって結構ネット上でよく語られがちな話題なんですけど、
ははは
そのネット上だとこう語られてるけどもみたいなところのさらに深掘りちゃんとしていて、面白そうだったんでちょっと買ってみたっていうので、このオカルトクロニクル、そしてもう一個がですね、はい、
なんだ、
おあですね、
おお、大林信彦、あ、
大林信彦の映画断理大全天候性読本っていうのがあって、
はい、
持ってる、
いや持ってないです、
本当ですか、ね、そう、なんか大林信彦の本見つけて、あ、これなんか面白そうと思って、でもなんか山田のことか持ってったりするかもと思って、まあ、ちょっともし持ってた時のためにちょっと補欠でお金の方に来るっていう形で、
最悪自分が読めばいい、
そうですね、どっちがいいですか、
じゃあそこまで言ってもらったじゃん、大林信彦さん、
あ、じゃあ、
ありがとうございます、すごい分厚い、ありがとうございます、って読ませてもらいます。
多分大林信彦のいろんなところでなんか話した対談のなんか内容がめっちゃこうギュッと入って
る、すごいですね、多分表紙が多分作中で出てくる監督とか役者の俳優の名前なんだと思うんですけど、がもうずらーっと書いてあって、これ明日マトリックスの
画面です
ね。ちょっとした辞書ぐらいの厚さがある。
ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。というわけで、まあでもまあそんな感じで、というわけで本日はありがとうございます。で、
はい、
本日はまあそんな感じで、まあ前回の犬鳴村に引き続きという感じでございますかね。
確かに。
まあ、本日も、呪われた村についての
村ホラー。
呪われてはないよ。
まあそうだね。
まあ、逆にまあ祝祝ってやるっていう。
はいはい。不在の村ですね。
祝祭が始まる。
ちなみにだけどさ、
はいはい、
ちょっとメールごめんなんか収録しながらすいません、これどうする、
ああそう、でもこれ高島君いる時読もうか、あのそうですね、坂本さんメールもらってたんですけど、ちょっと高島君いる時にちょっとね、
そうそう、
ドイツでかつ戦争ものなんで、
ちょっとそうしましょう、
高島君いる時ちょっと1917の感想いただいてるんですけど、ええ、それ、高島君いる時読もうかな、
坂本さんっていつ帰ってくるの東京に、なんか1年ぐらい前に行っちゃったじゃん、あっちに、
もっと前だよ、
え、嘘、
うん、
もう多分
1年ちょい前か、
でも仕事の関係なんだったら、まあ、しばらくはいるんじゃない、2年3年ぐらい、
1年ぐらいだと思ってた、うん、
その留学じゃねえ
か、どうして行っちまったんだよ
海外留学行ったわけじゃねえから別にそのそんな期間限定ってことはないんじゃないのか分かんないけど、
はい、
はい、って感じですかね。
ですね、はい。で、本日は、というわけで、ミッドサマーという映画について、はい、やっていこうと思いますが、
大人気です、
はい、あらすじ、
あらすじちょっと、
ちょっとそうですね、はいはい、用意します、
お願いします。
で、
ね、
ちなみになんですけど、あの普通オーター的なのも来てます
か。あ、じゃあ先に普通オーターしますか。
ましょうか。
すみません、焦って、なんかもう本当に今日はバタバタしているので
頭がね、ちょっと、
はい、ありがとうございます。はい、ラジオネーム、サハルさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでミッドサマーの感想を募集されていましたが、怖くて見られない、スケジュールの都合で締め切りまでに見られないため感想を送れないので、代わりと言ってなんですが、日本映画界の巨匠中田秀夫監督の最新作、スマホを落としただけなのにとらわれの殺人鬼の感想を誠に勝手ながら送らせていただきます。ちなみに原作は未読で、前作の映画は鑑賞済みです。もう見てるんですね。前作はスマホの件とヒロイン過去北川景子の件はあんまり関係なくねえか、苦戦っぽいところが実は全然関係なかったというツッコミどころがありつつも、千葉雄大のそこら辺のアイドルを上回る可愛らしさと成田凌がめちゃくちゃ楽しそうだ、だったので、バリカシ楽しく鑑賞しました。さて本作ですが、千葉雄大の可愛らしさと成田凌の前作よりも顔芸は抑え気味ながらも楽しそうに演じていた印象はあるのですが、本作はすっとことが目に余るぐらい高すぎて、中田秀夫よ、お前観客のことバカにしてるのかと少しカチンときました。ヒロインを演じていた白石麻衣が微妙に下手、芸人が多数出てくるが劇中でその芸人が滑らされてる、カッコ特にアキラ 100%
など、アキラ 100% 出てくる、
服着てるってことかな、
ああ
服着てたら普通の中、ね、
普通の人です。
それなんかもう虚勢されちゃってるんですよね。
虚勢シュッとしたおじさんじゃったから、
なので不満と挙げるとキリがないのですが、本作からは羊たちの沈黙がやりたいという意識が伝わるし、
それは予告
でもね伝わってますからね。
30年越しの羽をね、
うん、もうね
もう30年越しのレクター、
もういいんじゃねえかなって気しますけどね。
もう踊る大捜査線のムービーの時点ですでにやってるわけだから、
ね、ああ、うん、あれ1998年のや
つ、そうだよね。
結構ドラマも含めて日本はあの
大好きだよ
ね雑なレクターで、なんならね今やってる井戸インベンジョンって映画も、
あそう
ほぼほぼ、
あそうなんだ、
そういうそのサイコキラーの脳内に入って
ああこの間ですか、
そうそう、はい、
そうなんだよ
ですね、
最近あのなんかあの漫画アプリみたいなやつでさ、サイコメトラエイジっていうのをなんかずっと読んでたけど、それも出てくるから、そういうキャラクターで途中のエピソードで捕まったやつが獄中から犯人のヒントをくれるっていう
ちょっとあのレクター一回禁止にした方がいいっすよね
あでもあれじゃない、あのほらフィンチャーのやつ、マインドハンターとか
あ
った、あれで一応リバイバルしたから、
いやでもね、あのだからもう一回出てきたとかじゃなくて要は継続的に出れる
から、そうですもんね、なんか、うん、仮面病棟 のピエロのマスクとさ、あのレクターオマージュをさいつまでやってるのこういうのっていうのが続きますけどね、
もうなんか一周回って懐かしいんでね、
そう
だ
ね、
はいはい、ね、羊たちの沈黙は潔く丸パクリしていますと、
うん、
しかしながら神奈川県警からクレームが来てもおかしくないレベルのヘッドコ警察描写がひどすぎて、
神奈川県警ちゃんと出てくるの、
まあ出てくるんだね、
神奈川県警って言ったら ね、
いろいろ、まあ、昔 ね不祥事が
クラブキッズ事件とかいろいろねあったけど
不祥事の温床でしたからね、ひどすぎてどう見ても小学3年生が考えた羊たちの沈黙にしか見えませんでした。そう考えると劇場版コナンの警察描写ってまともだったでした、まともで、だったでしたと、もしかしたら中田秀夫は本当は存在していなくて、中田秀夫に、秀夫によく似た空豆が本作を撮ったかもしれませんと。ちなみに中田秀夫と空豆の画像です。
悪意のある。
悪意のある。
悪意のある
。あのメッセージの方にですね、あの画像で中田秀夫さんの、写真と空豆の画像が並べられてるんですけど、まあ似てるっちゃ似てますね。
あんまり良くないですよ、そういうのね。人の素な見た目とかになんかそれ。
はい。ね、じゃあ、ありがとうございます。
で、あらすじですね、
あ、ミッドサマー、は
い、ミッドサマー
のね、
ミッドサマー、
ミッドサマ
ー、ミッドソマ
ー、あれだからデンマークとかスウェーデンとかだとソマーみたいな、
なんでしょうね、きっとね、
あのほら、あのあれですよ、あのベルイマン の夏の遊びって映画が確かなんかソマークみたいな、なんかタイトルだった気がする、タイトルっていうかなんかスペリング、
あまあまああのスペル変わったりしますからね、フェイバリットもなんかカナダ圏とアメリカ圏だとなんかスペル違ったり、はい、
はい、
こうしたらですね、ストーリー、家族を不慮の事故で失った、ミト様ですね、
はい、
家族を不慮の事故で失ったダニーは大学で民族学を研究する恋人や友人と共にスウェーデンの奥地で開かれる90年に一度の祝祭を訪れる、
うん、
美しい花々が咲き乱れ、太陽が沈まないその村は美しい、優しい住人が陽気に歌い踊る楽園のように思えた。しかし次第に不穏な空気が漂い始め、ダニーの心はかき乱されていく。妄想、トラウマ、不安、恐怖、それは想像を絶する悪夢の始まりだったということなんですね、
うん、あ、そう、よくまとまったあらすじで、
ね、いいですね。あの今年の今のところですか、あらすじ大賞
ベストあらすじ、ね、
あれさ、家族ってあれ不慮の事故なの、
まあ心中
ね、あれ、で両親も心中したってこと
でしょ。妹がノイローゼ気味で、うん、自殺するときに両親も一緒に、あの食い物だから排気ガスの
気がする
。で、
あ、両親も何納得した上で死んでるって
こと。いや、でも巻き込んだでしょ。
巻き込んだってこと、うん、
よくそこら辺描かれてはいないけど、うん、まあ多分そうだろうと。
そうなんだろうね、なんか微妙な、う
ん、なんかあんま僕そのガス自殺にそんな詳しくないんで、あれがどの程度のこう、ま
あ、なんかでもなんとなく薬飲んでみんな寝てるような感じではあったから、あの感じ強制的にやったとは思えないんで、多分まあ同意の上で姉以外でと、ね、心中したんだろうなと思いますけど。でメールがいっぱい来てます。
いっぱい、
はい
はい、
はい、みんな好きなんだから本当ミッドサマー。
ラジオネームサムさんからです。
ありがとうございます。
あと、このラジオ普通に、ネタバレありですし、メールの中にもあのリスナーさんからいただいたメールの中にもネタバレとかあると思うので、
特に伏せたりとかもしません、
しませんので、ご了承ください。
ミッドさんがこれから、ね、楽しみにしてるよって方は、はい、ちょっと他の番組とかちょっとぜひ聞い
ていただきます。はい、肉地図の皆様こんにちは、ミッド様鑑賞してきたので感想を送らせていただきます。2018年にヘリリタリーでアリアスター監督に完全に魅了された僕にとって、本作もやはり最高の出来でした、うん、公開前から話題になっていた青空の下で花に囲まれたまるで楽園のような村のビジュアルや、閉鎖的な村ならではの風習や外の人とは全く違う姿勢感に圧倒されましたし、サスペンススリラーでありながら失礼な物語としてまとめ上げる、監督の才能にただただ酔いしれました。また劇中に映し出される絵画やホルガ村の人たちが、風習について話す内容に、これからストーリーがどうなっていくのかヒントが散りばめられているため、ヘリディタリーほどの衝撃の展開というのはないのですが、冒頭から実はどん詰まりで気づいていた時には全てが手遅れという結末は、さすがアリアスターと拍手したくなる、くらいの、絶望感で大満足でした、うん、どうがいてもどん詰まりというストーリー自体は前作と同様なので、もしかしたらヘリディタリーと同じじゃないかと思う人もいると思うのですが、家族や恋人がいれば困難を乗り越えられるという物語がほとんどの世の中から見たら、この物語はむしろ希少だと思いますし、家族と恋人を失ったダニーが新しい家族と出会って苦難から解放される展開はさらにひびが効いていてよかったと思います。本作では外からやってきた若者たちの悲惨な死に様や、何の効果もない痛み止めを飲ませるホルガ村の裏の顔など、映画で描かずに観客に想像させる恐怖が多く、考察しがいがあるので、鑑賞後もミッド様のことで頭いっぱいです。3月6日に限定上映されるディレクターズカット版、あ、これ素晴らしい、上映時間170分モザイクなしのチケットも無事に取れたので、考察しながら鑑賞し直したいと思います、
うん、
それではこれからの配信も楽しみにします。
ありがとうございます。
これやっぱね、
もうチケットないですね。
モザイク結構さ、今作においてさ、うん、モザイクって結構重要でさ、うん、なんかあの友達で海外で先にミッドサマー見たやつがさ、うん、あの海外今いてね、
はい、
あのモザイクって日本であフルでポコチン出るけど、うん、日本だとモザイクかかるのかなみたいなこと言ってて、うん、まあ危惧してて、まあ、案の定見に行ったら、うん、モザイクかかってたんですけど、
なんか止まってるチンポはいいけど動いてる結合部はダメみたいな。
あ、違う、あのね、腰は何回フルっとモザイクかけるっていうのがあるの、うん、それセックスシーンで、うん、何回までだったら腰振っていいみたいなのが確かあって、うん、何回以上振っちゃうと、うん、おかしかかるんだけど、
バカな国だね。
そういや、でもなんか結構ね、今回のモザイクはね、うん、あの本当に何だろう、僕のエリーにおけるモザイク級に結構、うん、なんかその作品のさ競争具っていうかさ、うん、あのもう本当になんか何だろう、あの要はお祭りで出てくる全裸ってさ、うん、もう別にエロの対象とかじゃ、うん、ないじゃん、うん、でお祭りで出てくる全裸にモザイクかけたらさ、うん、それをかけた瞬間にそれ一気に低俗なものにしちゃうことなのね、うん、で今作におけるモザイクはまさにそれをやってるっていうかさ、うん、もう最高じゃないですか、あそこのさ、もう周りでみんながさ、はい、あの老若男女をこう取り囲んでさ、うん、
お手伝いして
みんなで、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、って言いながらのセックスシーンってまさに最高じゃないですか。で確かにあのすごすぎて笑っちゃう、まあ、ちょっとあまりにもね、まあ、あのポカポカルチャーだからさ、笑っちゃう部分は人もいると思うんだけど、でも基本的に今作やっぱスタンスとしてギャグじゃなくてマジじゃないですか、やっぱりなんかこう基本的な姿勢として、まあまあ、 で言ってる時やっぱあの儀式のセックスシーンでモザイクかけるって、うん、もうめちゃくちゃね本当競争でくるなと思って、うん、まあ配給会社も分かった上でやってるんだと思うけど、
そう、まあそのなんつうの、あのドラゴンタトゥーの女の時にモザイクとかに比べれば、うん、まあ随分その頑張ってその気にならない色にしてみたりとか、あの極力配慮はしてるんだろうなっていうのは伝わってはきたけど、あの書けないで済むんであればそれはね書けない。いや
てかだから別に全部書けないでとは思わないんだけど、それこそそのあれですよ、ホドロフスキーのリアリティの男性じゃなくてその2作目でエンドレスプリティやった時に、うん、劇場によってモザイクありバンとなしバンで分けてて、はいはい、確かに配給がアップリンクスの、パルコでやってて、うん、でアップリンクの劇場で書けてるバージョンは一切モザイクなしで書くのやってて、うん、でだからなんかまああの本当にそういう風に見たい人はそっち行けばよかったし、うんっていうリーティングがされてたんだけど、うん、なんか特別編でモザイクなしでやるっていうのもなんかちょっと違うなって気するから、うんまあね、そうだしなんかさこういったらだけどさもうミッドサマー見に行く人なんてさ、うん、もうアリアスナー監督であることというか分かった上で見に行ってるしさ、それも分かってなかったとしてもさ、うん、ある程度ちょっとこう過激な描写っていうかさ、うん、性描写グロ描写はあること多分分かった上で言ってる人たちだと思うからさ、あモザイクがあってよかったっていう人ってまあ 100% でいないとは言い切れないけどさ、うん、なんかねって気
は
ね、
あれってでもそんなもっとテクニカル的な面で無慈悲にかけられるもんなんじゃない、
いやだからエイリンの規定とかでしょ、うんうん、いやなんかエイリンの規定っていうのはだからルール上そうなってるからってだけでさ、その作品の質とかさ、うん、その中でどういう風に描かれてるかっていうところは加味されない、うん、もう一概にこうこうなんか何回腰振ったらモザイクとかさ、どこ映ってるからモザイクみたいなもんだからさ、ね、いやもうなんかそういうこっちゃねえだろみたいな、
何回腰振ったらってね、
なんか暗いところで映ってる時は遠くだしあんまりよく分かんないから OK にとりあえずなってて、でなんか明るいところに出てくると割とはっきり見えるからダメとかなんかよく分かんないけど、なんか何かしら一応見てる人から見て、だってあれって検査してる人がえなんていうの いやらしいって判断したら修正されるってことでしょう。よくわかんないよね、なんかそこら辺
言うね、はい、ちょっとまあそんな感じですが、ありがとうございます、
ありがとうございます、
まだまだあります、
はい、
続きまして、ラジオネームポテンパキさんからです、
ありがとうございます、ありがとうございます、
久しぶりです、
ネクチズの皆さんこんにちは、SNS 上での、熱狂がまるで新興宗教の教祖を称えているように見える、新世代のカルトスターアリアスターによる新作ミッドサマーを見てきました。前作のヘリタリーも、うっそえー鬱蒼とした気持ちと、揚げ感の残る祭りムービーでしたが、今回はしっかりと地に足のついた女神爆誕の物語だったと思います。あっという間のようにペイモンの入れ物としてボロクソに扱われたホクロ兄貴とは違い、美少女ダニーちゃんの、咲き誇る暗黒美少女には、心底癒されました。構成についても今回の方が好みでして、クライマックスに致死量の高い、暗黒殺法を繰り出すヘリに対し、本作ミッドサマーはゆったりたっぷりのんびりと悪意と恐怖の水面を、浮かんでは沈むを繰り返す繰り返すと、溺死しない程度にダメージを与えてくる心地よい減る加減でしたと、うん、ぐにゃりと歪むキメキメトリップにはウキウキ、うん、動きのないカットにはウトウト、極めつけは、観音開きの、全裸女子にムラムラ、うん、すごいですね油楽と勃起を繰り返し、幾度の絶頂に達した果てによだれでシートを濡らす体験を初めて味わいました
よかったね、
関係ないじゃないですかお話としても双極性障害の妹と両親に先立たれ、彼氏とは末期状態という、壮絶ハードな状態に陥った主人公ダニーに対して、まるで自分ごとのように共感し異常に寄り添ってくれる優しいホルガの人々に、割と本気で泣きました。あの人たちが家に来て癒してくれる特典付きなら彼と関係なく入信します夢のように理想的な艦隊をされ、孤独から解放され、コミュニティの女王としての居場所まで用意してもらう、まさしく、思考のカタルシスと。そんなこんなでホルガのドラッグの色感に当てられいい感じにあへって映画が完成したのですが、話の端々では薄み悪い部分が引っかかったのも事実と、うん、壁に貼られた歴代メイクイーンたちが全く登場しないのは どう考えても不自然で、やっぱり後であいつらに、処されてるよなと、うん、勘ぐりたくなるし、ダンスバトルで優勝したダニーが、祝賀会で、上捨てされたジジババと同じ扱いをされるのはろくな未来が待ってないってことを容易に想像させますと、革新的だと思うのは彼氏の強制生ハメサークルを目撃して泣きわめくダニーに対してもらい泣きならぬ、もらいわめきするホルガ女子たちがまるでバズったツイートに群がるうぞうむぞうのアカウントを可視化したようにも見える、あの嫌味たっぷりなショット、あれはよかった。あんな悪意の込められた場面が作れるやつなんて人を燃えるゴミか何かとしか思ってないデーモンのタグに違いない、最高の鬼畜監督だと思います。 以上、感想メールとなります。これからも選べらし音源ジャーによって映画ポッドキャスト界に刻まれ続ける聖典ルビーラダーを、ホルガの、民である我々リスナーは、未来映画を語りついていく所存でございます。それではほっということで、
ルビーラダーって何だっけ、
あの持ち出しちゃダメな
本、あのなんかあの絵なんか
色で
絵の具塗ってなんか書いてたルー文字が書いてますなんとかつって本ですね、
持ち出しちゃダメ、なんかみんなやっぱ ね、
みんなね
テンション高いね、
テンション高いです、
これもう見終わった直後とかで書いてるだろうっていう感じがね、
はい、
はい、
で最後が、はい、こちらです、はい、
誰だ、
あもうね毎回結構先に楽しいですね、はい、ラジオネーム杉さんからです、
ありがとうございます。
今回で3度目の投稿となり、3度目の正直といった具合でそろそろ育ちの悪い私のいたずら心が、ささやき始めましたので序文として立句を記しました
すごいですよ、
なんだこれ、ふつつかながら崇高なヒップホップマナーにはなぞっておりません、拙い私のリリックに今こそ山田さんのバースを添えてぜひともラップしてください、お願いします。
ここから先生リリックが結構な長文で書いてあるんで、これをあの今から
山田が
一回も今まで読んでいない山田くんが生でラップをするっていう感
じです。何ですかこれ、俺そんなラップ上手くないですね、
はい、はい、じゃあ、
はい、マイクチェック、マイクチェック、マイクホンチェック、イエーミスターチルメンズ、略してミスチル、隠して肉チーズ、コロナ殺す言葉、ほのかにポッドキャストから流れてクソみたいな旋律の現実、忘れさせる千一の旋律、奏でる肉チーズ、肉チーズ、今こそ肉とチーズがいる、肉地図こそ肉基地上、忘れさせる助け出せる我々、かけがえ焼け酒建前、バレバーレな政治家、バレリーナはテキーラ、テキーラとスピリタスによるアルコール消毒のさなか、大人は愚か、大人は愚か、自粛要請のシーズンの到来、シットカッツシット、しかしマイメン、俺たちまでは自粛する理由はねえ、リスクマネーの理由はねえ、勝てえな、シーズンの到来からリーズンの崩壊、自粛要請ち、ディスル童貞、ホーリーシットな神の因縁、この根血レッドだけども神からの説教は結構、失われた十字架と失われた自由時間を俺たちはやりたいようにやるぜ、やってやんぜ、今こそ映画館のシートへ、映画館のシートこそが俺たちの居場所だ、俺たちは仕方だ、映画館のシートこそが俺たちの墓場だ、頭と体とあなたの墓場、そこには宝も眠ってる、だから山田共に今宵も墓場いざさらば、あくまでウイルスの話であって悪魔のウイルスの話ではない、コロナよりも恐ろしいココアの温かさを、インフルよりも恐ろしいインフルの虚無感を、インフルの虚無感を、ノロウイルスよりも恐ろしいノロカヨの生態を、今こそ忘れずにリスペクトと行こうぜ、このポッドキャストは多分耳タブ、タブーの領分、ヘブンへ誘う、リスナーにとってのとってもヘブン、それが肉チーズ、肉&チーズ、コロナ殺す言葉、自粛ディスるリズム、それこそが肉チーズ、声を絶やさず、音を絶やさず、踊り続ける、胎児を胎児なぜ踊る、肉チーズの放送が来てこんなファッキンシットな時代だからこそ嬉しいのか、いえ俺はたまらなく嬉しいぜ、コロナとコロナ以上の底抜けのバカで溢れている、この街のこのイルな街に俺はいる、俺たちはいる、隠れている怖いじゃない、理由ではなくリズムを、至急リズムを至急せよ、リズムイズ肉地図、イエー肉地図、あんたらの声を今こそ頼むぜ、近頃困るぜ、だから聞こうぜ、この顔をぶれ肉地図ポッドキャスト、
何の
声なんだろう、
ありがとうございます、
すごいめちゃくちゃね因果堅い、いいですね、
あれですね、東京ブリーナイトの早口言葉のコーナー
リスナー東京ブリーナイト林原めぐみか、俺は
リスナーが勝手にリリックを送ってくると生でラップをしてくれるっていうっていうコーナー、
これいいっすね、
なんかミッドサマーに行きそうで行かないギリギリのラインを保ってる、あ、そうそう、自信ネタからミッドサマーに
行かない、
行くわけ行かない、
でもあの普通にでもクオリティが高い、
うん、
でそうですね、こうあのテレで
やってるんですね、うん、
ちょっと今度杉さんちょっと曲作りましょうよ、あのぜひぜひ、
あ、そう、
はい、
自分で書いたんだからね、自分で歌わなきゃ、
そうそうそうそう、それは、うん、そうですよ、とかって、まあ、別にいいんですけど、大丈夫だよ、本当に、はい、でさて、ミッド様の感想です、はい、例えば、前作ヘレディタリーは、アメリカから恐ろしい映画が到来してくるという果てしなき期待から、うん、観客の多くはあの映画をホラー映画として消費しましたが、うん、今になってつぶさに考えてみると、あの演出の数々が笑えるような事態を笑わせないことに心血を注いでいたように感じます。
あ、確かに、
もちろんあの映画に漂う異様な不穏さは、あまたのホラー映画とはディメンションが異なる磁力と強固さを備えています。したがって劇中の展開は予想もつかない恐ろしいツイストを帯びて転がっていきました。故に撮影や照明、音響や芝居以前に文字通り暗闇へと突き進む展開が異様だった印象があります、うん、実のところアリアスターの作家としての興味は人間を描くことよりも作劇に移入している傾向があると私は考えています、うん、 ヘリディタリーは、鑑賞2回目でこんなにも周到な伏線を張り巡らせていたなんてと改めて、驚かされるものですが、この辺はヘリディタリー界でレイトさんも詳しく言及されておりました。これらは人物描写の深みではなく、あくまでも作劇としての強度を補強するディテールですと。ヨシンバ、アリアスター自身があの兄に移入して撮っていたりせよ、本当にそう撮っていたならば、あそこまで観客を母親へとミスリードさせません。主人公と思われていた母親、思わされていた母親ではなく、実は兄がヘイル・ペイモンな結末を迎えることになるという、その展開のための作劇を選んでいるわけです。つまりあの映画はこういう人間たちが右往左往した結果によって悲劇として完成したのではなく、悲劇を完成させるために登場人物たちを絶望的に追い込んだという作劇がもたらされていると考えています。そういった作劇が間違いであると言いたいわけではなく、アリアスターの作家性としての暴力性とはあくまで展開に現れるものだという持論です。彼がヘリリタリーで行った暴力は登場人物や観客それ自体ではなく、その彼らが無意識のうちに望んでいる定型化された物語展開そのものを斬殺することによって間接的に登場人物や観客にも傷を与えるという構造があると考えています。当たり前のようでいて新たな発見だったことは、我々は定められたコードがズタズタに刺されていたり、ボコボコに殴られていたり、ボコボコに殴られていたりする哀れな姿を見ると本能的に不穏さや不安を感じてしまうのだなということでした。私はその計画的かつ無差別的な彼の展開の撮影に大変心を惹かれました。この度のミッドサマーはそういった持論に当てはめて鑑賞すると、明らかに展開の撮影は落ち着きを取り戻し、むしろ穏やかでオーソドックスな展開を許している節が見受けられます。おそらく前作で作劇展開を斬殺することに成功したリアスター自身が納得し、本作ではその暴力衝動が収まっている気配を感じます。そこで彼が本作で試みたことは浄化だと考えます。ヘリディタリーによってもたらされた容赦ない暴力の果てに到来する絶望的な虚無感、あるいは煉獄にいるような絶望感をいち早く浄化する傾向に思考が働いていたはずです。端的に言えば、カインジタイムみたいなものです。とにかく彼は以前のような暴力衝動が、収まり、暴力とは異なったベクトルで映画を撮ることに視線を感じていたと思います。ですからアリアスターは本作で敬愛するイングマール・ベルイマンのミッドサマーが舞台で、ベルイマンのミッドサマーが舞台で噛み合わないカップルが主人公の夏の夜は三度微笑むをパクリ、舞踏シーンを第7の封印からパクリ、都会から来た人間を村の飲酒に巻き込んだり、老人を脇から突き落としたりするエッセンスを今村翔平の神々の深き欲望からパクリ、フィックスカメラ主義と、石板に手をついてひざまずく姿をセルゲイ・パラジャーノフのザクロの色からパクリ、
シネフィルに進みすぎる上がる映画の
上下180度逆さまになるカメラワークやダヴィンチの最後の晩餐のイメージや主人公の誕生日と映画で終わるのを親切な組屋さんからパクっていたりと、あからさまに天真爛漫にパクり放題でいらっしゃいます。このモザイク化のような影響の昇華、オマージュ、バスティーユの数々には、あまりにも不穏さも、罪悪感もない、とにかく映画が好き、特にベルイマンが大好きという映画少年のような、けなげさで満ち溢れています。なんて原稿的なんでしょう。かくしてアリアスターはミッドサマーを本当に楽しく撮ったのであろうということは、もはや画面の明るさ以前に誰の目にも明らかな事実だと言えるのではないでしょうかと。彼にとって浄化の作業が、浄化が進展すればするほどとにかく楽しく仕方なかったはずです。そういった意味において本作は、実際に恋人との失恋を経験してメンヘラちゃんだったアリアスターにとっての自己治療としてのヒーリング映画であったと持論ながらここに結論いたしますと。ありがとうございます。追伸、山田さん感想に加えてラップを読み上げていただいたのであればここで感謝申し上げます。読みました、はい。暴挙ごめんなさい。いえ、でも山田さんのブックオフの歌を聞いて超いいじゃん最高と思ったので、ありがとうございます。感化されてしまったんです。しかし私には作詞の才能がありませんでした。いやそんなことないですね。どうか楽器から突き落としてください。そしてそういうことじゃないからですよ、楽器から突き落とすね。あの水沢にけどね。そして私は稲城村の落下する家になります。
やだよ、
家に落下する
家に、俺そこに加担すんのやだよ、ね、
しかもあれ別に突き落とされてるわけじゃないし。
肉汁で皆さんこれの発見ウイルスに負けずに、お体ご自愛くださいませ。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで総じて、皆さんのテンションが高いってこと
で、確かにベルイマンちゃんとそんな全部見てないから、なんかここでベルイマン比較できるとちょっとシネフィル的にはかっこいいなって。
そうですね、
羨ましいね、見とくべきだったね、ちゃんとベルイマンくらい。
まあね、あれじゃん、ミッチのさ、ロバート・エグロスとかもめっちゃベルイマン、
ベルイマン
とかって言われるじゃない。もう正直見たことないから、
本当に。俺、DVD 何枚か持ってた。
あ、本当ですか。
DVD だけ持ってた。
結構見たけど忘れちゃったわけ
だ。なんかね、恥ずかしながらちょっとなんかそういうの出てこないんですけど。う
んうん、いやまあでも別にね、もちろんそういう、これの影響みたいな語られるのは、 いいことだと思うんですけど、うん、別にあのそれだけで別に語る必要はないので、
あ、まあ、知らんなら知らないの語り方もまあ
そうですね、うん、いやまあ伊藤さんどうでした、
まあ、僕は仕上がり見たんですよ、うん、幸運なことに、うん、だからなんかそのなんだろう、ヘレディタリーの時ってなんか2回目見るとなんかその全部がレールに乗っちゃってる気持ち良さであり気持ち悪さみたいなのに気づくみたいな感じあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうね、
でミッドサマーってなんかその俺はですけど、うん、1回目見た時からもう中盤以降、うん、なんかそのヘレディタリーに感じたような、うん、ここからどうなっちゃうのみたいなのがなくて、まあ、なんかもう、もうてか下手したら開始、まあ、2時間半くらいの映画なんですけど、なんか開始40分くらいでなんかもう全部わかってるから、うん、あとはただなんか楽しい映像が続くみたいな、うん、だからヘリディタリーでいうところのペイモンタイムがずっと続くみたいな、はいはい、だからヘリディタリー最後のもう1分半くらいでペイモンみたいになってるシーンがあるじゃないですか、うん、あれが1時間半くらい続くみたいな映画だったんで、なんかその何あのディティールってなんかその壁画と か, なんか今度はどんな催しが行われるんだろうっていうワクワクはあるんですけど、別にストーリー自体でそんななんかあの何面白いなとはそんな思わなかったなと、
まあ正直、まあ、ヘレディタリーもそのラスト1分ぐらいであれが出てくるからさ、あ、そういうあれねっていうことになるけど、もしあれがねあと30分続いてたとしたら、うん、もう結構分かったけどみたいな、その田中氏されてから続くんだこれみたいな感じになるけど、まあ、こっちタレントもクソもないからね、
うん、話あいついねえんだけどどこ行ったんだろうね、そりゃもう生き延びたって決まったから
さ、あの多分ヘレディタリーの時ってこうそもそも自分が当たり前にいた場所自体が実はものすごい狂った芝っていうか、うん、あの自分が常識だと思って暮らしてた場所っていうのが実は全くそれの外側に違う常識っていうか、うん、違うルールの場所にできたルールっていうか違う意図のもとに作られたものであったってことに気づいた瞬間に、うん、あってなる、でそれがちょっとずつ気づいていくっていう、なんか普通に暮らしてたことってちょっと違くないっていうことに気づいていく過程が、まあ、ある意味物語を引っ張ってたと思うんだけど、本作ってもうあの元々暮らしてた場所がそうだったのヘルイッタリーの方に対して、うん、もう自分が暮らしてる場所が違う場所に行くから、うん、あの自分が暮らしてた場所自体が何か違うんじゃないかっていうところで物語って引っ張られてなくて、もう村に正直着いちゃった時点から、まあもうここは奇妙な場所だなっていうか自体ってこと自体は分かってるから、あとはなんかそこの奇妙さっていうか、そこで何が行われるかっていうことにただ身を任せるだけだから、そんなになんかそのね、多分本当にお祭りがずっと続いてる感じでは、
うん、本当にそういう話だから、
だからなんか最初のあのじいさんばあさん落下シーンで、うん、なんかあそこで一応ショックを受けるんだけど、うん、その後は実はそんな何だろう、絵的にその何あの人の苦手によってショックが起きたりはするだろうけど、うん、展開で別にショックは起きないみたいな感じっていうのはあって、
ま
あ
ね、
あとあれですね、なんかその、まあ、いわゆるああいうカルト村映画とか、うん、なんかその人民人インスパイア系映画ってあるじゃないですか、まあ、今回は別に全然人民人じゃないけど、まあその集団自殺とか人を殺すとかがもう何その儀式の中のこう重要なファクターとして当然のものとしてある系映画みたいな、
カルトコミュー、
カルトコミュー映画としてもなんかそのなんだろう、まあ去年だっけ、去年だろう、おととしやったアポストルとか、あのサクラメント死の楽園とか、
ファキファキアポストル、
なんかそのそれってなんか俺ら喜ばせようとしてなんかそのカルトの映画っていうだけで見に行くべきじゃないのかもなみたいな結論になったじゃないですか、
そう
っていうのだとなんか本当うまいことなんかあの、うん、祭りの勢いがすごあのミッドサマーだとやっぱすごすぎるんですよ、
うんうんうん、
あのやっぱなんか過剰なあの何祝祭全振りしてるから、うんうん、なんかその細かいところでちょっと気になるところもあるじゃないですか、 なんかその、うん、友達の一人があの村の出身じゃんみたいな、うん、あいつがさなんかどの程度のノリでその俺らを誘ったのかってさ、うん、俺正直よく分かんなかったんですよ、うん、なんかこういうそこになんかあいつらを騙して連れてきてやれって思ってるのか、うん、それとまあこういうところもあるけど、まあ、ちょっと来てごらんみたいなのか、それともなんか全然完全になんかその善意で、うん、だっていいことじゃんみたいにやってるのかっていうのなんかその、うん、なんかグラデーションが僕ちょっと分かんなかった
。前提として先にこう大学で行った先で、うん、だからその村の出身の男の子が、うん、まあ、その19歳から26歳だっけ、
18歳から36歳、
36歳の間は
夏の季節
だから、その世界中にまでってその学びである、で旅をする季節だから、その世界中に散らばってて、でその散らばってる人たちっていうのがその村にあの、まあ、90年に一度のお祭りで、まあ、要はその まあ、狭い村の中だけでセックスしてると、まあ、その禁止交配みたいなことになっちゃうから、まあ、定期的に外部の血を入れるっていうので外から、まあ、違う国の人を連れてきてるっていうのがあるんだけど、あの前提としてその留学した先で仲良くなったからこの人は連れてきたいなと思って連れてきたんじゃなくて、うん、結構その外に行くの理由の一つとして、うん、多分あの村の多分あいつの世代は90年にその祭りがあるから、うん、割とスカウトしに行くっていうことは前提であったの、うん、あったと思うから多分それ一個あるのと、多分こう大学のさ、うん、博士課程の子たちだ
った、ね、まあ系だよね、なんか論文書いてるからね、
で大学生じゃないですか、多分院生とかなんじゃない
だと思いますけどね、うん、査読がどうこうとか言ってるから、
そうそうそう、
普通の大学生がないっぽいね。
でかつで連れてきて最初異様な儀式とか見せられても、うん、いやこれは彼らのカルチャーだからっていうんで受け入れようとするっていうところで、うん、なんかこういやこいつらだったら多少異様なものを見せても、うん、ちゃんとそれはあのアカデミックな見地から、うん、あのそういうものとしてそこでいきなり拒否反応を示して、うん、あのいなくなったりとかってことはないだろうと思って、少なくとも、うん、あの主人公周り の, あのゼミ生たちがそれ連れてこられてるとか、
まあ、でも結構最初やっぱさこれはダメだろうみたいななってたからさ、なんかその、うん、あそこに対するなんかそういう反応が出ちゃうこととかの、うん、何思考は言ってねえのかなと、
うん、まあ、死ぬことはまあ割と、うんね、全然そもそもだって9人の生贄は生贄でまた捧げなきゃいけない
わけだから、だってあんなのさ分かんなくてさ拒否反応がめちゃくちゃ強いやつを連れてきちゃったらさ、あそこでなんかもうこんなとこ行ってられん通報するとかさ、うん、なんかその外部になんか嫌な感じで漏れちゃうっていうとか、うん、もうありえるわけじゃん、
う
ん、
まあでもそういう それがあの別に来ていたカップル
ね、
だから一応ねそれになっちゃう
んでしょ、だからなんかそこら辺の何そのあの村のなんか伝統を守る上でのなんかその危機管理能力とかのねグラデーションっていうの、うん、なんか、まあ
まあ、結構ねリアリティのラインとして、うん、結構割と実は内面の話っていうか、うん、まあ、なんかそのやっぱこうアリアスター監督やっぱヘディタリー見て本作見て思ったのが、うん、やっぱこう不穏さっていうのがずっとあるじゃないですか。
そうですね、
で今作って別に村に行く前から不穏なんですよ、なんなら村に行く前の方が不穏なんですよね。だからやっぱアリアスター監督の不気味さって、まあ、演出の一個一個とかあると思う、まあ、今回だとやっぱでもその友達が殺されてるとか、うん、なんかどうやらあの一緒に村の外から村に来たやつらと別れた時に、えあいつ今どうなってるんだっけっていう思う時に、なんか多分そいつも殺されてるんだけど、うん、っていう時になんかどっかからなんか叫び声、うん、なんかもしかしたら動物の鳴き声なのか分かんないけど、うん、叫び声がする程度で、うん、あの誰かの声がする、まあ、あれは、まあ、確実に殺されてるんだけどさ、うん、っていうような描写とかで、まあ、その一個一個の不穏さっていうのはそういうところで描かれてはいたけど、うん、でもそのなんかアリアスタ監督におけるなんかそういう演出とか行くかもすげえなと思ったんだけど、うん、不穏さって言えばなんか一個あるのってこうもし俯瞰っていうのと、うんうん、空白、うん、こう画面の中に意図的に空白がある、例えばなんかその話してる、うん、手前でなんか話してる2人の奥にある窓が大きく空白として開いてて、うん、カメラは手前で話してる2人じゃなくて、うん、明らかに窓の方に寄っていってるとかっていう演出がめちゃくちゃある、うん、だからそれって、まあ、めちゃくちゃ不気味なんだけど、うん、でこれってなんで不気味かっていうと、やっぱこう映画全編通してなんかこう一つ上の次元の存在がこの物語を眺めてる気がするから、でそれってイコールで観客の視点にも近いとは思うんだけど、でも違うのがあの同時にこれから起こることの全部を仕組んでるような視点にもうあの感じるんだよね、分かるとかじゃなくてっていう風に感じるわけで、それって観客とイコールっていうよりは観客が見てるそのさらに後ろ側から見てる映画自体をコントロールしてるなんかさらに大きなちょっと俯瞰の視点、別次元の視点っていうのが存在しているっていう、なんかその要は映画全編を通して何か別 の, あの上位の存在っていうものが画面の中に漂ってる感じがするっていうのが結構アリアスター監督のまあ不気味さの部分だなと思ってて、まあ、それは今作にもやっぱりあって、うん、で、じゃあ、そうなんですね。で、まあ、それ特に感じたのはやっぱこう最初主人公が、うん、まあ、 俺なんかこいつの生まれ故郷の裏になんかゼミ生で俺たちでさあの行こうって話にあなってんだよねみたいな、お前来る、
あれ言わなかったっけみたいな、
お前もあれ来るのみたいなテンションのところで、まあ、話してる、まあ、男たちが、まあ、そのゼミ生たちが集まって、男のゼミ生たちがだけ集まってる部屋にゼミ生の一人の彼女である主人公が行っちゃって、まあ、そこで話してる時にちょっと私トイレ行くわって言って、まあ、そのないあなんかその死んだ家族のことを、まあ、ちょっと話すシチュエーションになって、で話してやっぱり感極まって泣き出しちゃって、トイレにバッて行く主人公っていうのをカメラが追っかけていって、で上に行くんで真上に行ってトイレに入って泣き崩れる主人公を俯瞰でカメラが上で撮ってて、で泣き止んだ主人公がトイレからガチャって出ると、そこが飛行機のトイレになってるっていう、であの俯瞰の視点っていうのがなんかまあもうその時間軸の動かし方も含めて、なんかやっぱりその何者かによって操作されてるっていうか、あのこの物語自体がその、まあ、最終的にそのこの映画の結末に向かってやっぱりその避けられない大きな力によってやっぱりその主人公が誘導されてる感覚っていうのがすごい ある。でその不気味さっていうのはあるんだけど、
ちなみにあれですね、あの多分だけど、あれ飛行機のトイ、ガチャってドア閉めた瞬間にカッと切り替わった時に、はいはい、飛行機の中のトイレだった。俯瞰まではギリ家の中なんだけど、カッと変わった瞬間に、あれなんか今でも繋がってなくねって思うんだけど、その繋がってなくねが気づいたら空間ごと変わってるっていう、そう繋ぎになってる。
でなんか前作のヘリディタリーにおいては、最後映画ラストまで見ると、あのヘリディタリーにもその不穏感っていうか、それやっぱそのオープニングでやっぱ顕著で、ヘリディタリーはその要はあのドールハウスを、組み立ててるのを、ドールハウスをまずカメラが撮って、
でズームインしていくんだっけ、
ズームインしていくと実際の家族の中に入っていくっていう、もうその時点で、もうその家の外側に何者かがいて、この家のすべてをドローハウスが遊んでるっていうか、操ってるってことを示した上でその不穏さって出してるんだけど、で今作はどういう始まり方するかっていうと、でもやっぱりそれが近い、あの、ミニチュア的な街全体をミニチュア的に撮るっていう撮り方がして、でさらにそのオープニングが最初そのホルガっていう、まあ、彼らが後々行くことになる村の壁画が
最初、ちょっと始め方ナウシカっぽいんです
、そうナウシカのオープニングね、がこう出てきて、それがシューってカーって開くと、
真ん中からね、あれ笑う、
紙芝居始まる
で、あの始まり方多分ちょっと僕もね杉さんに対抗してちょっとシネフィルっぽく言いますが、あの木下圭介版の悩まぶし子で、ウバステヤマの話、
なんかアリアスターなんかインタビューで言った気がする。
そうで始まりが、
山伏子、
そう、歌舞伎の幕みたいなのがカーッと開いてってことなんだけど、でもなんか なのかなと思いつつ、さらに言うとテーマ的にも、まあ、ちょっと近い気はして、結局奈良山伏子を思う、上捨てっていう、まあそのまあ、一つの村の中で、ある年齢以上になった人っていうのは、まだ生きてる死んでるに関わらず、まあそのもう村山の中に入って、その場所で死ななきゃいけないっていう、まあ、上捨ての風習っていうのを、描いたのが奈良山伏子なんだけど、それは結構この映画の中に出てくるホルガの村における、まあ、その命の循環の考え方とも、まあ、近いからね、結構なんかそこら辺は意識してるのかなと思いつつ、でも壁画で始まって、最初の壁画で、だから要はこうなるだろうっていう運命がまあ描かれてる壁画っていうのは、なんなら最初にこの映画全体を一枚のイラストにしたものっていうのがバッて提示されて、でそれはこの後主人公および彼の、友人である彼氏たちがどういう目に遭うかっていうものを描いた壁画っていうのがパーって開いて、かなり高い視点から、ちょっとまるでこうおもちゃみたいに家が、ね、並んでる夜景のところで、まあ、物語が始まるっていうところで、まあ、そのミニチュアっぽく景色を俯瞰で描いてるっていうところも含めて、まあ、なんかやっぱりそのヘリディタリーにおけるその外側の何者かの視点によって物語が動かされてる感じっていうのはあるんだけど、だからなんですよ、パッと軽く先に結論を見たことを、俺の見た感じで結論を見たことを言っちゃうと、でヘリディタリーにおけるそれはおばあちゃんだったんだけど、やっぱ今作って多分主人公だと思うんですよ。最終的に主人公が、獲得した悟りの果てにあるものっていうのが、だからその要は、今作って、 まあ、後で話そうか。まあまあ、でもなんか、結局最終的に、まあ、後でちょっとごちゃごちゃしてもしゃべりますけど、まあ、最終的にその、主人公が、まあ、1個上の次元というか、1個上の次元でもないんだけど、まあ、その、人の死みたいなものに対して、一つやっぱ、あの、別の悟りを得ることによって、あの、受け入れられなかったものっていうのを、受け入れることができて終わるわけですけど、って思うと、最後の、で、ラストで終わると。なるとその冒頭のじゃあこの物語全体を俯瞰で見てた視点っていうのはヘリディタリーではおばあちゃんだったのが、本作って多分主人公だの、その要は最終的にラストでたどり着く主人公の視点から見たものとして、そのオープニングでの最終的に私はここにたどり着くからっていう、だから最終的にここにたどり着くのであれば、その最初に起こる家族の死みたいなものっていうものも悲劇ではないんだよっていう見え方になるじゃないですか。それ自体がでもなんか最終的にその全体の中でその里になってる気がしてて、だからそういう意味で結構そのあいつのメッセージとかにも結構近いような感覚がありつつ、まあなんかそこら辺の話ちょっと後でしますが、なんかそんな感じですね。そうで、なんかあとちょっと話、この後最終的に話、まあ、話したいのがめちゃくちゃお祭りの映画だったけど、なんかこのお祭りに乗れるかどうかっていうのはまた別問題じゃねっていう気はしてて、まあなんかそれは後々話したいことなんだけど、なんかやっぱあの今作って基本的にまあスタンスとして どうでしたでもまずなんかホラーだった、なんか結構ホラーだったかギャグだったか、あのマジだったかの、マジっていうかこのマジで祭りっていうか救いみたいなね、あのものだったかの3つのどの観点で取られられるかで結構違うと思ってて、かつなんか結構ツイッターとかでさ、あのこれは本当はトリックのさ山田直子とさ上田が行くべき案件みたいなツイッターが結構あるじゃないですか。なんか、まあったし、それに対してまたこういうくだらねツイートしやがってみたいな、そういう映画じゃねえみたいな、これはマジで祝祭の映画だみたいなテンションのやつと
まあいろいろいますよね、
いたりとかして。でもなんか俺、
確かにね、そこだね、
俺なんかでも
見え方
その結構俺もどっちかっていうと結構なんか去年の怪獣の子供の時とかもそうだったけど、これはガチだろみたいな、ガチなものはガチだろって、何笑ってんだぶっ殺すみたいな結構テンションになりがちなんだけど、ちょっと今作は割とそうでもないのか、なんかその、まあ、なんかね、あの結構どこまでこれに、だから基本的にマジなし、あの監督自身が乗っかって撮ってるかは分かんないけど、作中での物語の展開自体は多分主人公にとっての救いを与えるっていう意味では、ガチで撮ってると思うですよ、でもガチで撮ってるその救いっていうものにこう観客としてどこまで乗れるか乗れないかっていうのってかなり重要じゃないですか、でなんかそこはガチに撮ってるからこっちもガチで見る必要はないと思ってて、でなんか多分そこがこの映画をマジで見えるかギャグで見れるかホラーで見えるかの、あの段階だとは思ってて、なんか多分本当に他者のものとして見、なんか多分この祭りにね、途中までこう乗ってる、まあ、見ると思うんだけど、ある時点で こいつらやっぱ不気味なまま乗れねえって思うと、ホラーになるし、なんだこいつこのわけわかんないことやってるなみたいな感じで見るとギャグになるし、でもその全てを含めて、いやでもこれマジじゃんみたいな気持ちで見れれば多分マジになるんだけど、まあ、でしかもなんかマジで見た人、ギャグで見た人、ホラーで見た人とかじゃなくて一人の観客の中で、多分ここちょっと笑っちゃったんだよみたいな部分とかもちろんあると思うんだけど、でも最終的に見終わった感触としてギャグで見れたかホラーで見れたかマジで見れたかの3つって結構重要な気がしてて、でなんかまあ結構ガチなテンションでね、あの見たんだけど、個人的には結構なんかその俺のツイッター周りとか書いてくる感想もそうだかもしれないけど、結構みんなガチなテンションで見てるんだけど、だしなんか見た人はこれガチだろみたいな、これ救いだろみたいな、
だから山田くんが怪獣のことも見た
後のテンションみたいになってるんだけど、だしなんかそういうものとして作られてることもわかるんだけど、でも監督自身ってそこまでの実はここでやってること自体に乗っかって撮ってねえんじゃねえかって気もしてて、なんかそこは一歩引いてるっていうか、なんか絶妙にホラーにも見えるしギャグにも見える部分っていうのはやっぱ残して演出はしてるわけであって、 なんかそれってなんかその要はすいませんなんかちょっと結構ねフィーリングで喋ってるんですけどね、なんかなんだろうグリーンインフェルノとかさ、
はいはいはい、
でグリーンインフェルノもまあ結構コンサート近い話なん
ですあの異文化コミューンに行った結果ひどい目に遭うもので
大学生が異文化コミューンに行ってでまあなんか、
まあ、食人族の村に
食人族の村に行ってで、まあ、飯としてね、うん、あの飯かおはそのセックスする、うん、あの相手として、うん、あのしこう殺されたり、うんまあ、あるいはこう無理やりセックス望まないセックスをさせられていくっていうさ、うん、あのことがでさらに言うとまあヨーロッパのね、うん、学生からしたらヨーロッパの学生からしたら俺もそうだけど、うん、あの人間の異国なんていうことはね、うん、あの文化として許されるわけじゃないんだけど、うん、でもなんかその最終的にグリーンフェルドってそれを見てるとさ、あそれが彼らの文化なんだなっていうことが分かってくるんじゃない
ですか。そうですね、あれあのちゃんとお腹が空くようになってる映画っていうのは、うん、すごい素晴らしい点だと思いますけど、あのあと共通点としては比較的先進国っていうかその発展した国の、うんうんうん文化的に恵まれた若者たちが、うんうん、あのちょっと舐めて異文化に行く感じ
思ってる感じがね
お前らなんかそのモノミューザーに来てとりあえずなんかこういう異文化ってあるよね、うんうん、っていうのを知ることもまた一つ経験だよねみたいな舐め腐ったスタンスで来んじゃねえよバカみたいな感じになるあたりとかもちょっと近いっちゃ近い
でなんかでも最終的にグリーンフェルノは、まあ、最後セデックバレーになるわけじゃないですか。彼らは実は人食いっていう彼ら 独自の文化を持っていて、で彼らはその文化を守るために、まあ、外部から来るも最終的にはそのヨーロッパ的なこう、ね、資本主義 の、まあ、その土地を開発しようとしてるショベルカーっていうか特殊部隊たちの槍一本で戦って散っていくっていう感じも超セデックバレーなラストでね超かっこいいわけなんですけど、なんかでもさっきあの今度はやっぱそのこの祭りに体験として乗れるか、うんはいはい、っていうものとして対象で見るかの違いって、はいはいうん、殺されてかこの村に行く若者の間で多分分かれてて、うんうんうん、で、まあ、なんかさっき言ったみたいにそのちょっとやばい儀式みたいなの見せられても、うん、一応その彼らは学生だから、うん、でもそれ研究その彼らの文化だから、うん、それを操縦しなきゃいけない、うん、だからあのでもぜひ研究したい、うん、研究の対象だみたいな感じでまああの多分普通だったらまず一発目の段階多分今回であの分けられてるのがあの主人公たちの、研究しに来た組と、うん、なんか友達だから一緒に来た別のカップルと、うんまあ、主人公といって、うんでまあ、研究でもなんか本当にちょっとこう、ね、あのバカンスみたいなちょっとあの特殊な体験したいわみたいな、
まあ、北欧で葉っぱ吸ってなんか、うん、開放感のある感じで
過ごしたいわ、ね、みたいなねうるるんしたいわみたいなさ、はい、うるるんしたいぜみたいな感じで来たカップルは、まあ、早々に一番最初に殺されるじゃないですか、はい、でその次にでもそれって多分なんかその一番最初に村の異様さっていうか、 だから最初の一発目の儀式、はい、その要は年老いた、老人二人っていうものが、まあ、そのある年齢を超えたらあの、うん、もうその魂を大地に捧げるっていう意味で、うん、あの飛べる死ぬっていうさ、はい、それを見た瞬間にうわーみたいなこれこの村狂ってやるぜっつって、うん、早々に退場するカップルっていうのは、まあ、最初に殺されて、で次にやれやっぱかったけど、まあ、でもねあれも、まあ、一つまあ、文化でしょう、うん、あれは確かに一つの文化でしょう、うん、ぜひ我々もちょっとその文化、うん、勉強したい、うん、あのちょっと勉強させていただく、うん、あの論文に書いてぜひあの本国の方で発表したい、あなたたちを研究の対象にしたいっていう風な接し方をした、うんまあ、学生たちは、まあ、その後徐々に殺されていくわけじゃないですか、うん、で最終的に生き残る主人公っていうのは、うん、あの研究対象としてではなくて本当に自らの居場所としてそこを見出して体験としてその後に起こっていく一個一個の出来事っていうのを体験として受け止めていったことっていうのが、まあ、最終的に彼女が生き残ることにもつながるんだけど、うん、これと結構観客の視点って一緒な気がしてて、だからこれがその一組目の一番最初のカップルみたいにいやこれ食ってんだろみたいな、うん、この村やっべえだろみたいになってるのが多分一番その段階だとホラーに見えて、いやこれあの研究の対象っすから、うん、って感じで見てると、うん、あのやっぱギャグに見える部分があったりすると、うん、で最終的に多分体験として見てるやつにとっては、うん、主人公と同じ視点で見てるやつにとっては最後ってすごい祝祭的だし、まあ、そのさっき言ったみたいにその本作って明確に冒頭でその、まあ、結局話すけど、主人公の問題点としてそのまあ、自分の家族が死んでしまったと、うん、でそのやっぱりその主人公にとって、 何がとかっていうと、さっきもちらっと話したけど、うん、妹が、まあ、精神的に不安定で
相続性障害
で、もうちょっと耐えられなくなって自殺をしてしまって、うん、でかつ無理心中なのか分かんないけど、うん、まあ、その時にちょっと両親も一緒に道連れにして、うん、死んでしまったと、うん、で行った時に、まあ、だからそのものすごく主人公にとって、大きな喪失感が、最初のある段階から始まっていて、で多分主人公にとってはなんで妹が死んだのか分からないっていうのと、うん、何のために死んだのか分からないっていうのと、どうすればそれを自分が止めることができたのか分からないって、やっぱこの3点の分からないっていうものを抱えた上で、その回答を求めてコミューンに行くんだけど、うん、まず1個目のこうで、なぜ死んだか分からないとか、何のために死んだのか分からないっていう部分に関しては、まずコミューンに入ったら、ホルガに入った時点で、うん、ホルガの死と妹の死ってかなりやっぱ対比的で、うん、ホルガにおける死って、うん、なんで死んだのかわからない死ってないじゃないですか、うん、基本的になんで死ぬかっていうと、それはそのサイクルの中での死だから、このサイクルをちゃんと正常に、生と死のサイクルっていうのを、うん、まあ、その人生は一つの季節であり、うん、春として子供自体を過ごし、夏として、青年期を過ごし、で、秋として中年期を過ごし、そして冬として老年期を過ごした果てに、ある年齢に達したら死ぬっていうのが一つのサイクルとして出来上がっていて、で彼らにとってだからその死ぬっていうことは、まあ、そのサイクルの中で死んでるっていうことだから、なぜ死んだかわからないっていうことがまずないし、で何のために死んだのかわからないもうないわけじゃないですか。基本的にそのそこで死ぬっていうことはそのサイクルのために死ぬし、サイクルの中で死ねなかった、途中で事故とかで死んだとしても多分それはそういうおぼし飯だったんだろうっていうか、多分なんか理由は必ずつくはずなんでね、あそこでの死っていうのは。だからなんかそのそこ自体に対して理由がつくことによって、最初の妹の死っていうのは悲劇だったのに対して、あそこの教えを受け入れることによって、それが悲劇じゃなくて何の意味もない死だったんじゃないかって思う妹の死に対して、ホルガの概念を受け入れることによって、そこに意味を持たせることができるじゃないですか。で最初に言うと、もう一個はどうすればそれを止めることができたのかっていう、部分が最後結構大きい部分としてあると思うんだけど、その家族が死んじゃったとかいう時にね、なんかそれやっぱこう、やっぱ死のうとする家族っていうのってさ、なんで死んだのか分かんないって、その相手を理解、要はそれって相手を理解できなかったことに苦悩するわけでさ、うん、その今まで本当は家族だと思ってた人が、うん、死んじゃったって、ある意味、うん、自分と違う存在だったってことに気づくことのきつさでもあるわけじゃないですか。それ多分結構ヘリテリーで実は描いていたもの実は近かったりすると思うんだけど、家族だと思ってた人っていうのは実は他人だったって思いながら近いと思うんだけど、でも今作のラストってこう、ただ死をこう状況としてね、こう受け取ってくるんじゃなくて、そういうこう自ら死ぬものと生きるものっていうのを結構選んでいくじゃないですか、うん、その自分が死、こいつは生かす、こいつは殺すっていうものを選ぶ側になっていくわけで、でなんかこう死に対して受け身じゃなくて結構能動的になっていく。でなんか結構その部分において、なんか喋りながら、ね、自分何言ってか分かんなくなってきちゃったね、できたんだけどそうだからなんか死の意味が分からないっていうことはないじゃないですか。結局そこでその自殺した相手っていうのが分からない、なんで死んだか分からないっていうのに対して、結局ホルガにおける死においては、うん、そこで相手がなんで死んだか分からないっていうこともないから、うん、家族がのことが理解できないっていうのも多分そこではなくて、うん、最終的にだからなんかそこにおいて救いになってくっていうのがやっぱラストにはあるから、それってその最初の映画の冒頭で示されたその主人公におけるその内面のその問題っていうものに対しては綺麗に最後解消されるし、めちゃくちゃ気持ちいいんだけど、でもやっぱ重要なのって、だしやっぱそこの語らしさってめちゃくちゃあるんだけど、やっぱ一歩引いてみなきゃいけないのって、でもそもそものこのホルダっていうものの価値観自体が正しいかどうかはまた別の話だよねっていうのは一個自分の中にあった方がいいなっていうのは思って見てて、なんかやっぱこのホルが最高っていうのはやっぱ見てて思うんだけど、なんかそのそれってホルガの教えが最高だから最高ってなってるんじゃなくて、この葛藤を抱えてる主人公っていうのが いわゆる常識みたいなものから解放されることによって、うん、あの救いを得ていく過程が気持ちいい、うん、いいわけであって、観客にとってのホルガの教え自体がイコールで最高なわけじゃないじゃないですか、うんうん、でなんかそういうバランス感で撮ってる作品ではあると思うから、うんうん、なんかだから絶妙にちょっとホラーっぽかったりとか、絶妙にちょっとその笑えちゃうような瞬間もあるのって、多分そう見えるように多分ちゃんと監督を撮ってると思うし、あくまでこう一人の主人公が一つの教えの中に入っていくまでの過程を描いている作品であって、観客にとってのこれは教えではないよっていう一線は引かねえとやべえなぐらいな感じのやっぱ魅力はある作品だなと思ってて、なんかあのやっぱこれでも違うなと思うと、あの俺は結構結構ねこの作品の名前ばっか出してるからあれだけど、ホドロフスキーは割とマジでホドロフスキーの宗教あったら多分入信するんですよ。
今度やるじゃないですか、サイコマジック。
サイコマジック、サイコマジック多分
予告見たけどやばかった。
そういう映画でした
ね。そうそう、
なんか疑似的な調査みたいなのさ、予告で昨日あの吉祥寺アップリンク行ったらやって、これやべえぞみたいな。
なんかホドロフスキーの映画は、うん、映画一本がちゃんとでも救いになってる映画なんですよ。うん、だしなんかあれを聖典として宗教を成立させられるぐらいのやっぱりあの救いがね、作品の中である話ではあるんだけど、うん、でもやっぱホドロフスキーがマジで映画を通して救いをやろうとしてるのと、うん、ミッドサマーがやっぱ違うのは、これは映画の中で人物が救われる話であって観客を救う話ではねえよっていう一線は、なんかこの聞いてみみたいなっていうか、なんかそこのブレーキは吹かないと結構危険だなっていう感じは、そう。
まあ、でもやっぱ祭り映画ではあるから
、そう祭り映画ではある、
主人公に乗っかって祭り自体も乗っかった方が楽しいのでは間違いない、
ね、うんうん、そうそうそうそう。
でもただそれをこうなんだろう、完全にライドさせるか、その完全にライドに乗るかどうかはマジで観客一人一人の問題だから、ね、個人のあれによりますよね。
そうなんだ、どこのポジションっていうか、こう、そうそうどこのポジションでこの映画を見ればいいのかっていうのは結構むずい。
だ俺正直そんななんかあの乗りに行くつもりだったら、なんか完全にライドはできなかったから、うん、なんでもっとこう観客を乗せてくれるんじゃなかったのかよみたいな、ちょっとなんか、うん、もっと欲しかったなみたいな、正直はなんかこう有無を言わさず、うんうん、祭りのだからそれこそね、あの怪獣の子供を見た時のような感じになると思ったら、うん、俺ちょっと若干引いた視点で見ちゃうんだけど、うんうん、でもあの主人公 の, あのダニーだっけ、ダニーが乗っちゃうっていう、乗っちゃうっていうか最終的に乗ってらざるを得ないっていうのはめちゃくちゃ分かったから、
なんか結構さ、今回やっぱ家族を失った人の、うん、っていう軸の話と、はい、もう一個あのやっぱこうカップル倦怠着物としての側面があるじゃないですか。でやっぱ結構恋愛物で話してる人も今作多いし、なんかこうカップルで見に行かないでくださいみたいなね、
別れる破局する映画みたいなね、
結構
よかしら公園のボートじゃねえんだからね、
結構カップルいましたけどね、僕みたいにいたんですけど、でもなんかカップル映画破局ものとしての側面としても結局さ、そのさっき言ったそのこれを体験として受け止めてるか、こう一歩引いて見てるかの違いが結局その最終的にあのカップルが別れる一番の理由多分そこじゃないですか、うん、だからその家族がもう精神的に湧いてて、妹がもう本当にいつ死ぬかわからないぐらい精神的に不安定な状態にあるっていうことを体験として受け止めてる主人公っていうのと、うん、いやなんかそういうこともあるしっていうのはちょっと一歩引いて、うん、ちょっと一般論的にそれを受け止めてる、
うん、彼氏
の方っていうのが結局最終的にあの村に行っても、うん、その村っていうのを体験として受け体験っていうか自分にとってのものとして受け止めていってる彼女っていうのと、うん、でも研究対象として一歩引いて見てる彼氏っていうのが、うん、の結局その立ち位置の違いっていうのは結局彼女自体が抱えてる、うん、いや多分それは世界っていうかその起こってること自体あまりにも自分ごととして受け止めすぎてるからなと思うけど、うん、きつさっていうものに寄り添えない、うん、究極的にはだからそれお前考えすぎだよ、お前考えすぎだよっていう、うん、視点でいるっていうことが結局最終的には寄り添えないっていうのが、まあ、最終的な破局にもつながっていくわけだから、 なんか恋愛映画としても結構なんかそこの映画に乗れるか乗れないかの違いっていうか、中での祭りに乗れるか乗れないかの違い、
まだやっぱカップルで見に行かない方がいいかもね、そういうと。
ちなみに僕あの年前のレイトショーで見たんですけど、23時半とかの回で見たんですけど、隣の席がカップルで、あの男の方がなんていうんですか、あの、ステーココ
捨ててこ
捨ててこ
捨ててこ捨ててこ捨ててこ
捨ててこ的な、なんていうの、あのハーフパンツみたいなやつを、はい、あれできて、この時期に寒いだろうなと思ったけど、うん、で、その隣にいるのが彼女なんですけど、だから僕、彼氏を挟んで隣に彼女がいる状態だったんだけど、だから上映中にさ、あの飲み物を取ろうと思って、こうポあの手を伸ばした時に、なんかその隣の席 の, その彼の足元が見えたんですけど、上映中ずっと彼女が彼 の, あの内股をずっとこう、内股ですよ、あくまで内股なんだけど、なんかずっとこうやって揉んでるのが見えて、であの あのパンツってさ、結構まくり上げやすいっていうか、はい、生地も薄いしさ、はい、もうほぼ触れられるじゃないですか、
ホルダーですね、
そうだ、なんか隣でなんか別の祝祭が始まってんだからみたいな、
まあでも正しい見方
してほしい、あ、こういう気分にさせる映画なんだなって思って、そう、いやいやいや、迷惑な話でしたけど、集中できないのがあれですね。なんですけど、まあ、あ、そう。で、僕は、ちなみにさっきの山田の話で、すぐ分かるんだけど、あの、ほぼ同じような話も、あの、ホラー映画、ホラー映画じゃないって話で言うと、ホラー映画好きとしては、まあ、ホラー映画ではないと思う、別に、ね、基本的に。その、お話の筋としても、その、恐怖を感じる対象の人はいないし、で、っていうのは、でも意図的にやってるとは思ってて、その、三宅龍太さんがあの映画は共感のメディアだって言って、まあそうだなと思うんですけど、まあ、もちろん必ずしも、ね、共感を誘うわけじゃない映画ももちろんたくさんあるけど、例えばその同じように何かこう最後祝祭的になって終わっていって、それが気持ちいいになる映画でいうと、なんか、まあ、例えばウィッチとかね、
う
ん
うん、ああそうだね、う
ん、ありますし、あれはまあでも 100% 気持ちいい、
気持ちいいですね、
恐怖が一気にバーンみたい な,
な, んかなると
怖すぎると気持ちよくなるみたいな、
うん、だしまあなんか結構あの映画全編を通してやっぱね、あの主人公にはやっぱ感情移入して、
彼女にちゃんと感情移入できるように作ってるっていうことが結構重要なことで、うんうん、じゃあこの映画の主人公じゃあひるがえってどうかっていう時に、まあ、少なくとも僕は感情移入はしなかったわけ、ね、うんうんうん、そういう人いるよねとか肩入れをするっていう意味はするけど、うんうんうん、共感はしないわけ、だからその映画が共感のメディアなんとすると、うんうん、この主人公って多分共感別にできる人ではないわけ、うんうんうん、でまあ、それも多分意図的で、あの主人公があの、一番辛い情報を知る瞬間ってオフで撮られていて、彼氏が電話口にとんなんかものすごいこうおえつを漏らしている、
まあだからあのヘレディタリーっていうところのあーってあのお兄ちゃん、お兄ちゃんがこうベッドでこう寝れずにこう朝開けたらガチャン、最高のシーン、
人間が共感を呼ぶときって多分その共感を呼べるリアクションをするから共感をするんだと思うんですけど、まあ、ヘレッタリーも多分そうだったと思うんだけど、アリアスさんの映画に出てくる登場人物たちってリアクションとしてその感情が爆発したときに共感できないリアクションの仕方をするわけ、まあ、でもそれ、まあ、それがリアルとも言えると思うんだけど、
確かにあの時もお母さんではなくお兄ちゃんに共感するシーンでした
よ
ね、
うん、なんかそこまでされると怖いっていうか、うん、でその感じって全体として何なのかなって考えると、これはなんて言うんだろう、あのフィーリングだけの問題なんですけど、うん、そのアリアスターって監督自体が、うん、その共感の、まあ、対立語じゃないかもしれないけど、あの不信感みたいなものが全部に対してある感じ、うんうん、でっていう感じがすごくしていて、だからこの映画の中で主人公っていう人を設けました。でその人は、監督自身 の, かんあのなんか体験とかね、反映した彼女と、まあ、監督的には彼女と、うんうん、で自分があの彼女の家族の死とかですごい病んでいる時に最初はなんか寄り添ってくれたんだけど、だんだんとあの離れていって、最終的にはもうなんか面倒くせえなって別れられたっていうエピソードが横になっているっつうんだけど、でもそういうそれつまりさ、俺のが主人公の映画のはずなんだけど、でもどう考えてもこの主人公に俺を投影してるようには見えないわけ、うん、エピソードからこのキャラクターの肉付けはしてるけど、うん、イコール俺ではないわけ、うん、でなんかその感じがさ、ホルガの村行ったら、じゃあそのホルガの村の感じっていうのが監督にとっての癒し、あれなんか良きものみたいな感じで描いてるかっていうと、なんかそれもまた微妙なところで、あのこれ同じような指摘してる人いて、まあそうだよねと思ったんですけど、まあ、トリックっぽいっていう部分って何かっていうと、うさんくさいんですよ、
うんうんうんうん
ね、で 普通に考えるとグリーンフェルムとかってうさんくさくないわけ。 あれは別になんでかって言ったら あいつらはマジであの村でああいう風に生きているああいう文化圏の人だからっていうのが分かるんだけど、うん、この映画一応そのっていう文化だからっていう風に言って、うん、フィールドワークとして彼らは調査しに行ってるわけだけど、うん、あの村の文化って本当に文化なのっていう感じ、うん、結構ずっとするわけで、それ多分意図的なんですよ、うん、で、まあ、結構、考察してる人とかもなんかいて、うん、いろんな説があるんですけど、僕やっぱ見てるとまずそのあの村祭りが90年に1回には見えないわけ、うん、どう考えてももっとやってるでしょっていうか下手するとこいつら毎年やってるよねそれ
90年れすぎ
そう90年に一度っていう程度割にはみんなさ滞りなく動けすぎてるし、
でそれどこまでが90年に一度ってこと。
いや多分90年に一度じゃないんですよ多分。90年に一度っていう体のお祭りを外部の人連れてきてやってるっていう下手すると村なわけ、うん、にも見えるわけ、うん、でってことは毎年おじいちゃんたちはまあでも毎年子供生まれるわけだから、まあ、毎年70歳72歳超えた73歳になった人を殺してるって別に考えてもおかしくないし、うん、子供たちも赤ん坊だってあんだけ大量生産していて、でも子供たちは何一回出て行ってどうこうとかって言うんだけど、なんかそのシステムって90年に1回のお祭りのためにやるには壮大すぎんねとも思うし、
あとなんか多分あそこの夏の季節なんか90年に1回だと多分夏の季節に、うん、自分が夏の季節の時に村にその外部から人を連れてきてっていう、うん、要はその本作の中で描かれてたことみたいなものを経験してない村人もいるはずなんだけど、でもなんかやっぱそうには見えない。多分全村人が多分若い頃には、うん、多分自分が外に出て行って、うん、そこで会ったその大学の友達とかを連れてきているはずには見えるからね、
うん、で90年に1回本当にそうだったならさ、なんか村にいる、うん、たまたまそれに当たっちゃった、うん、ある程度常識人の話とかにできたはず
だよね。もっと言うと、一緒に連れてってくれた、なんて名前だったか忘れましたけど、
ウィルポールじゃない方、
ウィルポールじゃない方、はい、黒人でもなくウィルポールでもないあの人いるじゃないですか、はい、彼の両親が焼死したって言ってるんだけどさ、うんうん、焼死って多分この映画の中で描かれるその死体で焼かれてるんだけど、うんうんうん、あれじゃねえのっていう感じもするわけ、うんうんうん、あの死体っていうかラストか、うん、ラストで最後に生贄で選ばれた人が焼かれるじゃないですか、うんうんうん、あれだよね
ってことは90年前だったらかなり年いってからの子供じゃないと、
そうだから彼の両親では多分ありえないわけ、うん、彼の
90年前ってベルマン映画とかまだ作られてないぐらいですよ、
そう、
それこそ、
うん、ってなるからやっぱ話をちゃんと真に受けていくとこの映画の中で端々で語られるいろんなエピソードって、あと劇中の中で登場する壁画とかいっぱい出てくるんだけど、あれハートマークが書いてあるわけよ。
あーハートマークは結構前からそのハートマークのモチーフ自体がってやつ、結構のハートマークはね前からあったらしい
んだ。あ、そうなの、うんうん、まあなんか俺読んだ人なんですけど、まあなんかハートマークってあるのって言われて、まあまあわかんない、あるのか、
うん、それに関してはなんかいやでもハートマークって実はもっと前からありますからっていう あの反論があった。
なるほどね、見たから。まあでもなんかにしてもなんかそんなに歴史あるものにはやっぱどうやったって見えないっていうか、うんうんうん、90年に1回とかだったら基本的に1世紀に1回しか
10回ぐらいしか
やってないはずなのに、にしてはっていう感じはやっぱあまりにもしすぎてるわけですよ、うんうん、ってことはむしろここせいぜいまあ四半世紀からまあ言っても半世紀程度の間に生まれた新興宗教でっていう伝統がある我々っていう風にやっているだけの人たちにである可能性も結構あって、でまあそれが確定的な裏設定とかってわけではなく、そのこの映画絶対貫いているなんかその不信感、だからその別に 100% でこのコミュニティを否定もしないけど肯定もしないっていうか、完全には肩入れできない、完全には没入できないし、主人公自身に対しても 100% で共感はできないみたいな感じっていうのっていう視点が、それさっき山田君はヒロインの、主人公の視点から見てこの物語っていうのがその俯瞰されているって言ってるんだけど、まあ、ヒロインの視点にも見えない。それはなぜかというとヒロインが最後にああなったけど、あのヒロインがあの後になんかその神的なその境地に達しているかっていうと、なんかその村のそのうさんくせえカルト宗教のシステムの一部でたまたま解放感を得ただけにも見えるっていうことのせいで、
あれってさ、でも表情がちょっと開放的に見えるだけであってさ、うん、別に何、うん、確定的なこう何演出として開放感を得て彼女は一歩上に行って楽になったって、うん、そこまでは描かれてない
よね。ではないです
ね。そうも見れるねみたいなくらいじゃ
ん。なんかそのバランス感ゆえに、まあ、誰が俯瞰してるのって時に、 まあ、誰でもないんだけど、なんかそのなんで俯瞰してみるかって言ったら、やっぱその全体が別に信じてない感じっていうのが、でその信じてないって、なんだろうな、悪いんじゃなくて、むしろなんかその信じてないっていう視点のせいで、何やってもこれホラーじゃないとは言ったんだけど、まあ、不穏とか、あるいはまあなんなら怖いわけ。なんかこの映画って基本的に怖いシーンはないし、怖い描写とかも基本的にはほぼないんだけど、あ、まあ、もちろん飛び出しとか、ね、いろいろありますけど、基本的に怖い映画だってないはずなんだけど、なんか怖いっていうか、なんかずっと嫌な感じなんだけど、
あれだよね、そのすげえ昔からある厳かだからこその怖さじゃない、うん、ちょっとなんかこの何ライトさっていうか、なんかこの発想の、うん、まあ、ある意味で進行なんか軽、うん、進行軽いノリの、うん、でも見えなくもないなんかそのインチキハリボテ感みたいな、うん、だけど本人たちにはなんかこう昔からあるやつなんですよって言ってる、うん、なんかこう感じなんかの怖さ、
なんかどの程度なんかの、ね、信じてどの程度乗っていけばいいのみたいなのが分かんない感じのキモさみたいなのが、であるがゆえに怖いっていう意味ではなんかホラー映画では別にないけど怖い映画ではあるなっていう感じは、うん、
多分結局描かれてるのが、でもなんかかといって、うん、映画の中でそのちゃんと地に足がついてシステム描かれてるものって、うん、でも神々の深き欲望とか、そっか、うん、なんか多分もうでもなんか習い物思考とかもやっぱ見ると、やっぱ日本人が見ると、うん、でも海外の人から見ると、うん、あ、これは日本の死生観だって思うけど、うん、多分なんか今村版にしても、うん、木下版にしても、まあ、特に今村版とか、うん、日本人が見ると、いやこれちょっと、うん、いや別に俺こんな死生観で生きてるわけでもねえけどなとかって、うん、まあ、思ったりとかするし、やっぱりなんかどうしてもそのどこかのコミュニティの死生観みたいなものを映画で描くとき、それ結構、うん、特に映画ってメディアだからかもしれないけど、うん、やっぱちょっとオリエンタルというか、そのやっぱ異国のものっていうか、自分のカルチャーとは違うものを楽しむっていう感覚にやっぱまあなりがちな感じはしてて、でもでもレッツの話も聞きそう思うのも、やっぱでも今作の中で何があったかって、結局あの救われるっていうシステムだけがそこにある、主人公が救われてくってシステムだけがあって、さっき言ったみたいにそこに乗っかれるかどうかっていうのはまたちょっと一個別の話だよって、その主人公は乗っかってってるけど、観客が乗っかれるかどうかは別の話だよっていうふうに思ってて、ってなると結構あの実はめちゃくちゃ主人公の話な気はしてて、なんかその最終的にこうそれがなんか結構今回重要なのって、あ、重要なシーンって、自分 の, あの最後主人公がまあそのメイクイーンって、まあその上の儀式における一つの選択権を持った人物になった時に、まあ、生贄を何か捧げなきゃいけないと、うん、で実はこれまでの過程で 君と一緒に来たあの友達はね、結構みんなね、もう生贄になってまーすみたいな感じで、まあ、生贄になって出てくるんですけど、
ね、カカシみたいになってあれいいよ、やっぱなんかアリアスターのあの死体使いってなんかやっぱ他の映画であんま見ないから
ポルタいい感じで出て
くる、でもウィル・ポルター正直もうちょっと弾けてほしかったよね、
確かに
せっかくウィル・ポルターなのにみたいな、
ピエロ野郎になってね、
立ち寄して怒られたぐらいじゃないですか、
ね、そうね、
もっとウィル・ポルターがやってくれるはずじゃん、
そうね、サッションくらいでそんな
ねウィル・ポルターがサッションするだろ、
一番目でしたからね、しかも消えるの
ね今までの映画だったらね、もうもっと
弾けて
た、最低でも村人3人ぐらいかな何かしらの被害
になる、村人をなんかこうさ、わかんないけどなんかこましてさ、好き放題やった結果、うん、もっとひどいことになるみたいな、
多分ちっちゃいしてかもしれないけどね、
まあまあまあまあ、
うん、あれね、女の子の人
だした可能性はまああるけど、
そこを映してほしかったよね、
確かに
ウィル・ポルターだから、
だからその彼氏はさ、ね、そのでまあ、それでまあ何かもう生贄になっても9人生贄を捧げなきゃいけませんって、はい、でまあ、実は今までもう何か死んでて、で最後の一人の生贄を、うん、お前 その一緒に来たこの、まあ、彼氏恋人にするのか、うん、村の若者にするのか選べますって言われた時に、うん、まあ、恋人を選ぶじゃないですか、うん、やっぱあそこで恋人を選ぶっていうのが、うん、恋人を生贄に選ぶっていうのが、うん、その どういう意味合いのもとにおいて彼女がそれをやってるのか結構重要な気はしていて、う
ん
う
ん、あれ最後そんなシーンだよ、どこで選ぶんだっけ、どこで選ぶんだっけ、
なんか害の上であの彼氏が一回気絶させられて、はいはい、あの椅子のところでこうやって固定されて、
はいはいはい、
で喋れなくなった状態でなんかじゃあ権利選んできますって、じゃあまずこいつとこいつって選ばれてきて、またこいつとこいつとかってで彼とこいつが立候補してんだけどどっちにするみたいな、
っていうね、
村の知らねえ若者と彼氏なんだその選択肢っていう
なんかあれがさ単純にその この直前にその妹の死における本当にただ死ぬだけっていうふうに考えてる死なんだとしたらさ、うん、あのまあ、単純に復讐になるじゃないですか、それってその単純普通に死ぬだけだったらさ、その自分の不満を受け止めてもくれず、うん、かつ別の女性と関係を持ってたっていうところで、あの、まあ、儀式にのっとって殺す、まあ、儀式の意味合いとは違うところで本当に支援として殺すっていうことになるじゃないですか、うんうんうん、でもあの本当にホルガの価値観を彼女が受け入れてるんだとしたら、だからその生と死も要は同じ意味、その要は全部が一人の死なんてものは何の価値もなくて、全部が一つ の, そのサイクルの中での現象に過ぎないからっていう捉え方をしてるんだとしたら、むしろ彼氏を選択するっていうのはそのホルガのシステムにのっとって言えば、その自ら進んで命を捧げるっていうことこそ尊いわけだから、それを彼氏にさせるっていうことはむしろ愛の行為になるじゃないですか。でもなんかそこの部分ってどう捉えるかで結構意味合い違ってくる気はしてて、でもなんかやっぱすごい思うのが、やっぱこうホルガの中に彼女が取り込まれたのか、彼女が彼女の救いのためにホルガが用意されてたのか、ホルガって要はその作品としてこの映画の話のストーリー上とかじゃなくて、意味合いとして彼女の悩みを解決するためにホルガっていうものがあったのか、もう物語の中でね、ホルガ自体はホルガとしても
カッコそうだ、
カッコとした存在としてあって、そこに彼女が来たから救われたものなのかっていう、結構ホルガ大なりダニなのか、あのダニ大なりホルガなのかって結構重要な気はしてて、なんかそのでも俺結構なんか今レイさんの話とか聞いてて、多分ホルガの教えみたいなものが個別に存在していて、でそこにあのダニーが入ったことによって大きな教えによって彼女が救われる話っていうよりも、やっぱりなんかそのダニーのためにホルガが準備されているような感じの方が強い気はするんだよね、なんかだからなんかこうって思うと、なんかやっぱすごい彼女にとっての救いが準備されてる話だし、でもそれをすごい俯瞰っていうかさ、本当ではそこにこう没入していくもの、まあ主人公ダニ自体は没入していくんだけどさ、やっぱ飛び方としてやっぱ俺も明らかに一歩引いて撮ってるなとは思うわけ、それでもさっき言ったようにレッツさんが言ったところ以外のところでやっぱそのこれがホラーっぽく描写として見えたりとか、やっぱギャグっぽく見える瞬間があるもの、例えばそれは恋人とのセックスの恋人が別の女とセックスしてるところとかは、モザイクかかってるからギャグっぽく見えたりしちゃう部分があって、なんかそこ本当ファックって思ったんだけど、でもなんかそれは抜きにしてもあれモザイクなかったとしても、やっぱりこう手前で女の子と男の子がセックスしてると周りにいるおばさんたちとか、あの一緒に声を合わせてあえぐっていうのはまあねギャグには見えるんだよ。
絵面としてもパンと出てきた瞬間にやっぱ劇場から笑いは起こってました
から。そうだし、なんかその後さハッて気づいた主人公がさ、あのフルチンでこう野外に出てきてさ右往左往するとことかもさ、ちょっとやっぱギャグっぽかったり、見えたりも
する。あのギャグさ3年ぐらい前の映画でなんか見た気がするんだよ、なんか既視感なかった、
わかんないな、まあ、裸になってね、なんかわーって言う
の
って、
あそこだからなんか割となんかその何、あのこういう映画好きのお友達のためのギャグシーンに俺ちょっと見えすぎちゃって、なんか笑えなかったんだけど、
いやだってそんななんかトントンの夏休みとかでもあるような、なんかそうさ、なんか裸ん坊でなんか服がなくなっちゃって
盗まれてるコンフィデンスマン JP とかありそうですよね、
なんかシーンでもまああるっちゃある
し、なんかみんなでこうあってやるってことなんかすげー既視感あって、
なんかでもさ、そうでもマジにも見えるし、でもギャグにも見えるバランス感では撮ってるから、ね、
まあ、突き放した視点だから怖くももちろん見えるけど、
でも描いてるもの自体はマジじゃん、その、ね、撮り方は引いてるし、ちょっと一瞬俯瞰はしてるけど、でも明らかに物語の一個の、その中心に向かって確実に物語が進んでいくし、主人公自体はどんどんそこに身を委ねていく話ではあるから、祝祭感はあるんだけど、でも同時にそれをちょっと一歩引いてるような感じ、それはなんか俺が言ってみたその映画全体を通して何者かが見てるって意味での俯瞰ではなくて、やってやってるやっていう、ちょっと一歩引いた視点っていうのでの引き具合っていうのもあるバランス感では撮ってて、でもなんかこれ監督にとっての実体験を元にしてるっていうと結構なんかそこのバランス感ってさ、 すごいなっていうかさ、
まあね、でもなんか多分うつ病の人って割とそうだっていうさ話とか書いてあったりとかして、要するにこうもう全部がその自分事っていうよりはなんかこう、もうどうでもよくなっちゃうから、なんかこう完全には没入できない感覚、なんかメール一枚減らしてるような感覚っていうのがあるって言って、なんか安田自身が今はどうなのか知らないけど、なんかまあそのモードって考えると、まあその自分で物語作って結構箱庭的な映画を作る人だけど、同時にそれをすごい突き放して見てもいいみたいな感じっていうのはまああんだろうねと思うし、あの短編でさ、あの YouTube で結構話題になってたけど、お父さんを性的虐待してたみたいなやつを撮ってたっていうけど、それも設定的にはまあなんていうの、いやシビアなその性的虐待ものでもあるんだけど、同時にもう結構その話だけ聞いてもやっぱギャグっぽくも感じちゃうみたいなバランス感ってあるよねと思って、あの、まあね、あのちょっと全然あの意地悪度とかいろんな意味で違うんだけど、あのシャマランとかがその本人はマジだけど、マジだからこそ笑っちゃうというかギャグになっちゃってる感じと、まあアニアスタの場合は逆にその本人が、ま、なんつうの、没入できてなさすぎて、マジなんだかそのギャグなんだかっていうラインに立つのが、まあ、真逆、視点の没入度が真逆だけど、まあ、シャマラン的っちゃシャマラン的な部分もあるのかなみたいな。
なんかさ、そう、あのシャマランはめちゃくちゃ自分もそこに没入しながら、うん、
完全に入ってくれ、
でかつそれが救いになってる人じゃないですか
本物のビリーバーですから、
そうでもなんかこうマジの顔、同時に庵野秀明とかさ、エヴァンゲリオンとかでさ、うん、物語に没入したいけど、あでも俺作者だしって急に一歩引いちゃったりとかして、物語の中で主人公に救いを与えてあげたいんだけど、でも実際俺そうじゃないじゃんみたいなところで、なんかこうやっぱ一歩引いちゃう感覚っていうのがある気がしてて、
一歩引いちゃうところにはマジみたいなところもあるじゃないですか、そこがいい作家性
だから。アリアスターってさ、作品の中ではめちゃくちゃマジじゃないですか、マジだしマジで救いに俺はなってると思うんだけど、と描きながらでもめちゃくちゃそれ引いてるっていうか、なんかっていう風に撮ってる自分も含めて、でもなんかっていう風に救いを求めてること自体に対する一歩引き具合っていうのがある感じってしてて、なんかだから今作だからものすごいめちゃくちゃ乗って祭りだってなってる人がいるし、なんかそれやっぱトリックをね重ねて言ってる人に対してやめだけんなよってなってる人がいるのも分かるし、俺もちょっと若干見終わった後そのテンションで、なんかちょっとこのテンションのまま変えたいなと思って、あのアップルミュージックであのケルト民謡って検索して、なんかあのちょっとそういう感じのぽい音楽を聴いながら帰ってとかねしたんですけど、
でも俺多分だからその俺だけに関わらず結構日本人の多くがさ、ヘレディタリーを最初に見たアリアスター作品だって人がほとんどだと思うからっていうのはあるんだろうけど、やっぱあのアリアスターの作品ってさ、なんか全部なんかそのミニチュアの箱庭療法じゃないですか、全部なんかアリアスター本人も結構、ね、失恋とか、 なんか家族に起きた嫌な問題とか、 なんか辛いことを経験してる人だよみたいなのやっぱ聞くし、だからなんかそれで言うとやっぱなんかミッドサマーも結局監督本人にとってはなんかそのやっぱ引いた箱庭としてのあの村があるし、その中になんかある自分の、まあ、写し身としてのダニーがいて、その一見救われたようにも見えるから、だからそこでなんかあまり乗りすぎるってことは、そのアリアスター作品の中のこう人形の一部に自分もなることに結構近いなってその感覚がちょっと思ったりもしてたんだけど、まあ、どっちの視点でも楽しめるっちゃ楽しめるんだけど、ね、Be a part of one になるか、
そうなんかさ、ごめんなさい、なんかね、あの、ちょっとあんま考えまとまってないんだけど、でもなんか本来であれば、でも今回ってなんか箱庭療法であるのとすれば、でこれで治療された部分も含めてこの作品全部が結局私の全部っていうか私の中のものですって、ある種世界系的な提示の仕方っていうのがあるべき、あるだろうなとは思うわけ、だからその結局ここで俯瞰的に見てるこの映画全体で起こったこととか、疑似的になんかそのさっきさ、そのこれがホルダの教えとして殺してるのか自分の意思として殺してるのかってどっちかって結構重要だと思ったけど、でも結局それは物語全体が彼女の中の出来事っていうふうに捉えちゃえばさ、それってその彼をそのまあ、それは確かに憎くて殺すのか、自分の中の一部としてある意味取り込む、そのホルダーイコール自分だとするのが、一部として取り込むっていう感覚としてそれを見るんだとすれば、なんだろ その彼自体も自分の一部っていう感覚になっていくってことだから、それって結構憎しみなのか、むしろその許しみたいなことなのかで意味合い結構違ってくる気はするけど、なんかその本当に最近ホドロフスキーの名前ばっかり、本当って俺やっぱり結構ホドロフスキー教なんですよ、やっぱり信者なんですけど、ホドロフスキーって同じ箱に入れる方がやっぱやるんだけど、それこそ中身というけど、そのあのエンドレスポエトリーはリアリティのラストはマジで許せなかった父親を作品の中でもう一回許す話だから、でそのラストにでもこれは結局全部作り物でしたよっていうのを提示した、うん、そう全部書き割りでしたっていうものを見せることによって物語の幕を引くんだけど、うん、と同時にそこにホドロフスキー自身が出てきて、そこの箱庭から離れていくカットっていうのを入れることによって、うん、あこの映画自体も全部これホドロフスキーの中のものなんだっていう、うん、結局今まで見てきたものっていうのがものすごく実は裸以上に裸のホドロフスキーを見せられてる感じっていうのがすごい、やっぱり信者っぽいよね、裸以上に裸のホドロフスキーを見せられてる感じがするんですけど、なんかでもアリアスターってなんか実はその、うん、アリアスター自身に乗らせるっていうことはしないよね。
しないです
よね、うん、だからそのホドロフスキーはなんかその箱庭療法をすることによって救われてる自分自身を見せることっていうのが観客にとっての救いにもなるように作ってるんだけど、うんうん、だからそれの中である意味その物語を信じるっていうかさ、うん、物語の中であれば、人を変えることができるし、変えられない過去の出来事っていうのは物語の中であれば変えることができる、で、うん、その変えちゃったことに対する後悔とかも含めて全部それは自分の中のものなんだよっていうところまで悟らせるっていうのがホドロフスキーのすごいところなんだけど、アリアスターって多分インタビューとかでさ、これ自分の話ですとか言うけどさ、それインタビュー読まなかったらなんかそれって分かんない部分でさ、俺は分かんないんだよ、分かんない部分でさ、なんかその作中の方が多分そういう箱根療法的なことをやってるんだろうけど、そこに対して観客を感情移入させるっていうことはしないしさ、うん、なんかやっぱ今作見てても分かんない、やっぱこれが救いになってる人も多分いるかもしれないけど、いやミッドサマーは私にとっての救いであって、うん、あなたにとっての救いではないようにしてる気がするんだよ、うん、それなんかさっき冒頭で話したことも一緒だけど、どこまで乗れるかっていうか、でも多分乗れないように作ってる気がするの、なんか 100% では、
うん、なんかありますなんだろう、なんか俺ヘリデタリーも含めてですけど、うん、なんかまあ俺が不信感的なものをその、うん、感じてるからだろうけど、不信感っていうのはアリアスターの不信感を俺が感じてるだけだけど、うん、そのせいで、なんていうんだろうな、そもそもヘリデタリーもミッドサマーも、うん、アリアスターにとっての癒しとか、うん、その箱庭療法になってないと思うんですよ、うんうんうん、でその感じって僕その水曜どうでしょうすごい好きなんですけど、水曜どうでしょうの藤村 D って一番よく喋るディレクターいるんですけど、とにかく編集もやってて出演者として大泉洋の次によく喋る、うんうん、で実質的にロケを動かしながら笑いも取って、かつ最終的には編集もして、その作品として、作品というか番組として仕上げる係なわけなんですけど、で現場のディレクションもすると、うんうんうん、いうポジションになった時に何が起こってるかというと、演者としての自分っていうのをどっかでやっぱ必ずそのディレクターとしてジャッジしてるらしいんですね。でかつそれを最終的に編集者としてやっぱじゃあここをどうつまむかってなった時って、もうさらに全然違う目線で自分の発言のここはつまんねえなみたいなふうに切ったりとかするわけっていう視点の感じのあり方って、その要するに没入はもちろんしてるし、その現場で多分楽しかったりするんだろうけど、同時に多分あこれ使えんなみたいな感覚っていうのがあるって、 100% の没入じゃないじゃないですか、それは。だからアリアスターはもうこれちょっと言い過ぎかもしれないけど、自分の実体験としてすげえ嫌なことがあって、めちゃめちゃ鬱になって、で辛かった、でさらに彼女も別れたって言った時に、同時に辛いっていう感情と別の視点でこれ使えんなっていう視点みたいなのがなんかある感じで、それを実際本当に面白い映画にして面白い脚本を書いてるときに、あこのネタすげえ使えてるわっていう感じもちゃんとある感じっていうのが、うん、なんかその俺映画じゃない感じっていうのは、なんかその俺の体験を元にしてたとしても、それをそのネタとして使う感じ、それ悪い意味じゃなくて全然、
まあ、それも含めて葉っぱに割る方法ってことがある、
一回だからそのメタ化して作品化することによって、あんまりそんな生でのままで刺身として出さないで加工して出すことによってちょっと楽になって、
それ分かるのか、でもアリアスターはその実体験と多分こう作品にする時の実体験とその作品にする過程での距離感っていうか、イコールで自分のものじゃない、なんかすっごい突き放してる気がするんで、なんかさっきも言ったけど、ね、 ホドロフスキーはホドロフスキーの実体験に基づいてるなっていうことがやっぱり意味だし、うん、あのシャマランに関してはこれシャマランの顔ってやっぱさ、うん、実際映ってるのあるけど
実際見えるからね
でもやっぱブルース・ウィルスが映っててもやっぱシャマランの顔はやっぱ見えるじゃないですか、ね、そこには結局
生産者の顔が見えますからね、
私が作りました。
なんかでもこうそこないよね、なんか徹底してなんかこう話してるし、うん、なんか結構感想とかにもあったけど、その作中の人物っていうのが、まあ、杉さんのメールとかまさにそうだったけど、うん、その一つの出来事に向かっていく駒のように描いてる感覚って、うんうん、めちゃくちゃあるから、
めちゃくちゃ物語に連続する人たちに完全になっていて、それと本当は良くない、なんていうの、いわゆるその映画的な豊かさっていうのとなんかこう微妙に違ったりするかもしれないんだけど、そのあまりにも徹底してその視点で描かれてるから、それがなんか演出の不徹底とか面白くなさじゃなくて、それ自体が面白さっていうか、その完全にコントロールされてるがゆえの怖さだったり面白さみたいな部分になってるっていうのはね、まあすごい作家性だと思いますけど、
さらに眺めてる感じのポジションってさ、アリアスター自身っていう感じの不気味さかもしれないし、なんかその、うん、さっき言ったみたいに、そのやっぱでもミニチュアから始める感覚っていうのはやっぱ今作も前作もヘリタリーもあったわけだけど、うん、そこの不毛さっては物語上はだからヘリタリーはおばあちゃんなんだし、今作は俺としてはあの主人公だったけど、うん、でもなんか主人公だから怖いとか、うん、おばあちゃんだから怖いっていうよりもやっぱりなんか突き詰めてきて、やっぱその何かが上から見てる感覚がするのが怖いっていう部分ではあるから、うんうんうん、ってなるとなんかやっぱそれって実は作者の視点かもしれないし、
まあ、ヘレディタリーにしてもあれ最終的におばあちゃんって言われてるからなんかあれだけど、あのヘレディタリー会の時も話してたけどさ、うんうんうん、やっぱなんかっていうなんか外部みたいな、うんうん、もうとにかくその物語とかの 外部になんかそのレイヤーがいくつかあることによって、うんうんうん、そのもうどこまでそのことを考えりゃいいのかよく分かんないみたいな、うん、怖さみたいなって、うんうん、まあ、なんかあるとは思うので、うん、ミッド様も僕最初もうちょっとスーパーナチュラルな感じの要素が入ってくるのかと思ってたんですけど、一切ないじゃないですか、うんうん、で、しかも劇中でその登場人物が、まあ、ほぼ例外なくトリップ状態で、うんうん、LSD じゃねえや、マッシュルーム と、タイマータ
イマー
みたいな
的なやつ、うん、何か葉っぱ系
葉っぱです、ね、
をずっとやってる、うん、あれって実質も多分食べ物にもめっちゃ混ざっているし、飲み物も同感に入っても何か混ぜている、
なんかそれでも村入ってからマジックマッシュルームとかタイマーとかじゃない、うん、なんかあの村で独自に調合された、
うん、なんかね、
あの野菜かとかも入っているせいで、まあ言っちゃえばさ、カルト宗教の常套手段っていうか、うん、あのオウム真理教とかでも LSD とか使って、うん、あの完全に思考状態をもうできなくした状態で、まあ、最終的にもうこの一人であることが気持ちよくなるみたいな風にしていくのと、
なんか悟りって実際やっぱその一回自分を捨てた状態でたどり着くものっていうのは結構どの宗教に対しても結構トランス状態入るっていうのは結構わかんないけど、結構一定のリズムでこうタッタッタッタッタッタッタッタッタッって刻んでるものの中で同じことを繰り返していくって中で、自分っていうものがだんだん分からなくなってきたところで何かにたどり着くっていうのは、あのロシアのさ、スーフィーってさ、スーフィー教って分かります？なんかずっとこうぐるぐる回る、もう本当に回転し続けてぐるぐる回り続ける宗教があるんですけど、それとかまさにもう目回し続けて、もう平衡感覚とかも分かんなくなったところで何かその頂上的なものとかに、あの触れられるとかだと思うから、そう
だからなんか今作ちょっと一段あの、ま、もう一回こう入った話、あの主役の視点でちょっとの話に戻っちゃうんだけど、うん、そのドラッグトリップ描写がすげえ良くて、なんかあの手から草が生えてるとか、なんか視線の端っこがグニャーってなるみたいな感じ で僕あの去年ちょっと間違えてなんかあの、まあ、合法ハーブみたいなものをこう間違えて摂取してしまったんですよ、
う
ん、まあ、色ある、ある間違い方をして、はい、おそらく、まあ、ケミカルハーブみたいな、
やんちゃですね、
やんちゃっていうか、
やんちゃですね、
なんかそのあって、それで僕あの本当に人と会う予定とかあったんですけど、あの30延べ24時間から36時間ぐらいずっと具合悪くて、うん、特に最初の12時間とかマジでああいう感じだったんですよ、うん、もう体の中から笑い、なんか最初強制的に笑いが湧き上がって、あの、うん、よくジョーカーで僕結構変なタイミングで笑ったりするんで、なんかジョーカーオマージュかよお前みたいなこと言われて、そんなことないよとか言ったんだけど、多分なんだろう、それってまだ俺楽しくて笑ってたんです、変なところが、人と違う変なところで楽しくて笑ってたから、
違う、
そうそう、うん、なんだけど、あの本当にあの薬物、まあ、格好つきの薬物で笑う時って全然面白くないんで、強制的に笑っちゃうからめちゃくちゃ辛いんですよ、うん、でその時に何が起こったかっていうと、なんかその加害妄想となんか自分が突発的に行動しちゃうんじゃないかみたいな、なんかこう、うん、あの のに対するなんか恐怖みたいなのがもう本当に長い間続いて吐き気とかがあったんで、うん、結構なんかその今回さのミッドサマーでのあの主人公のなんか混乱みたいなのが、うん、なんかめちゃくちゃなんかもう自分の体験とこうなんだどなんかフラッシュバックみたいにして、うん、だからなんかその最終的にそのなんだろうあの祭りの高揚感に乗っか俺の見え方だとなんか祭りの高揚感に乗っかって気持ちいいって言ってなんか、うん、で最後燃えてそれもまた気持ちいいってなるっていうよりは、うん、なんかめちゃくちゃ辛いだからそれこそずっと回転してると目が回って辛いからなんかその起きてることを受け入れざるを得ないしなんかそこでこう同調してくれる周りの人になんかこう酔ってる時にこう解放してくれてる人みたいな感じで、うん、こうなんかそこにこうちょっと肩を乗っけちゃって、うん、その流れに乗ってるのが楽だからこうしてるみたいな感じのなんかあのが全部起きたからこそ のあの最後の結論みたいな、なんか、うん、その、まあでも、結局的にこうやってなってるのが一番楽だったもんな、みたいな、うん、その、やっぱ酔ってると辛いもんな、みたいな感じが、なんかすげえ感じがしたんですよね、うん、はい。
酔ってると辛い、酔ってると辛いもん
な。だからなんかその、あの、何あの平均からこう上げのドラッグじゃなくて、はい、平均からこう、まあ、慣れてないとかもあるだろうけどその混乱に入っちゃってわーパニックでどうしちゃうどうしちゃうどうしちゃうでもかろうじてパニックからこう救ってくれるのがなんかあの場全体で、うん、それに乗るのが一番楽だから結果的にこうテントが焼けるみたいな
ホルダー
みたいな、うん、
そうねなんかいやだからその
ずっとそういう意味で主人公のなんか選択とか最後 の、うん、あの表情とかも、まあ、なんか最終的にこうなったけど、まあ、今はこう炎を眺めてる分には楽だわみたいな感じとかがすごい、う
ん酩酊感みたいなのがさずっと、まあ、ある、まあ、映像上もあるし、うん、なんかまあ徐々になんか正気ではない感じっていうのがやっぱまあ一応あるから、うんまあ、だからこそなんていうの、あの、まあ、時々言いますけどあのちょっと信頼できない方いて感っていうか、はいはい、あの必ずしもこれ本当にその完全に没入していいわけみたいな感じってやっぱそのずっとなんか何かを摂取して、うん、あの明らかに正常ではない思考状態 で、うん、でどんどんそこに没入していっていてであのやらせる儀式とかもなんかいちいちさ、うん、なんかの耐久盆踊りみたいな
よくあれさ主人公生き残って
るよねあれもだから身のによってはもうわざと勝たせてるようにもやっぱ見えるしっていうのとかもそうだし
さらに言うとささっきドラッグドラッグって言ってるけど、うん、そもそも一番最初の段階の主人公の精神状態自体も、うん、正常なのかって言ったら正常ではないわけで、うんまあね、であのやっぱりいつ妹が死ぬかわからないってかなり不安な状態で、うん、多分薬も睡眠薬とか薬飲んでたし、
う
ん、
そうね、放射線みたいなもん
だから結構なんかそもそもの別にドラッグ決める前の段階から、うん、
不安定であ
のそれが正しいっていうかその、うん、正しい要はその順序によってこの物語が語られてるのかっていうのは結構曖昧な部分っていうのはあるから、う
ん、なんかあの前もこの話したかもしれないですけどあのうつ病じゃねえや、まあ、ADHD とかのさ、うんうん、人とか、まあ、うつ病の人もそうかもしれないけど、うん、その薬を飲んでいると要するにこう通常 の、 あの精神状態になるんだけど、薬をやめると、うん、あのそうじゃなくなるでただ ADHD をするときになんか通常だと思考がなんかいろいろ暴走したりとかしますとかっていったときに薬を飲んでいると抑えられます、うんうん、でそれによってあの普段は苦しんでいたけど正常の生活ができるようになりましたって言うんだけど、うんうんじゃあ薬を飲んでいる状態が本来自分のあるべき状態になのか薬を飲んでない状態、うん、薬を飲んでない状態の時が自分の本来の状態なのかみたいな
基準が分かんなくなる
のに近くてあの
今俺がロキソニン飲んでた状態が本当の俺だと思ってる状態ってこと
みたいなでヒロインもあの構図で飲んでた状態が、まあ、例えばもともとあったとして多分あの村行った時からもうやめてるはずなんです、うん、少なくとも村入った時点からは、うん、でその状態で、まあ、なんか葉っぱとか吸ってとかってやってた時にじゃあどの状態がその一番その彼女となのみたいなのとかって、まあ、よく分かんない感じがある
さらに言うとだって村に入る前はさ、うん、彼氏の友達たちからさ、うんあいつ精神状態ですっておかしいぜって言われてるのが村に入ったからそんなこと言う人って誰もいなくなるわけでさ でもさらに言うと別にさ薬やってるとかさなんか障害あるとか関係なしにさどの状態が自分にとっての正常なのかっていうのってさいやそれはねあのなんどうも定義できないよねなんか今一応なんかこのさ健康状態みたいなものがさこういうのだと健康状態いいですみたいなのってあるからさ、うん、なんかそのあ今自分の精神状態は健康なんだとかさ、うん、なんかこのあのメディカルクリニックとかさ、うん、行けばさあなんかそれうつですとかうつじゃないですとかって言われるしさ、うん、なんかある程度こういう状態ってのはこういうふうに対処すればいいんだっていうのが分かればさあの、まあ、気持ちが楽になったりとかってあるけどさ、うん
どの状態の自分が正常かっていうのはさ、根本突き詰めるとさ、別にその酒飲んでる状態の俺が、あの本当あの正しい判断ができない自分で、あの酒飲んでるない時 の, あの、うん、俺が正常でっていうこと自体、うん、まあ、あのじゃあ俺別に酒飲めながら年明けだぜってわけじゃないんだけど、でもなんかそれはやっぱちょっと違うことではあると思うかな。
ちなみにね、あの思考、俺の思考は今正常であるって自分でテストし始めてる状態は異常です。これあの僕があのドラッグでおかしくなってる時に12時間ずっとやりすぎたって、こうやってフラットな視点を持ってるってことは大丈夫大丈夫大丈夫ってずっと思ってるんですよ。危険です本当に。それは
っていうのはアル中の人ってやっぱりその酒飲んでる自分が一番、あ、そ、まあ、その正常な自分だからってなると、やっぱそのアル中とか依存症になっちゃうっていうのは、だからその結構ほら人前に出るとき上がり症だから、酒飲んで、
カメラを止めたみたいな
行くとかさ、いる、うん、となると、なんかやっぱあのそれは依存症ってそうなんだけど、
まあ、近い感じ、あの彼氏との関係性もあれ共依存、共依存なのかな、なんか微妙なラインなんだけど、まあ依存、少なくとも、うん、それは彼女にとっては依存の状態なんだけど、う
ん、だからなんかね、あの映画内で見るとさ、やっぱ彼氏ってしょうもなく見える、
うん、
しょうもなく見えるっていうか、なんかそのやっぱちゃんと彼女のあれに寄り添ってあげてないように見えるけど、うん、それまでの間って何があったかっていうのとかね、
寄り添った結果あのっていうかもしれないし、
うん、てかまあ実際彼の立場にもしなったら結構しんどいとも思うし、
だって確か、うん、ちょっと距離取らないと、うん、自分も
そう、ね、
あの一緒にそこに体験としてそこに触れてっちゃうと、うん、もうただ寄り添いながら自分もどんどん落ちていくってことになっちゃうしなっていうのはね、うん、でもまあそれはなんか周りの友達しか、まあ、なんだ捨てちまえよって言ってるから、なんか本当にひどいあれ見えるんだけど、
まあ、シビアに考えるとね、彼が本当にあれで不幸になってるのとしたら、それってそのじゃあどっちを取るのみたいな話になってきちゃう
から、ね、でも、まあ、聞いてこれって作品外にしてるんだから、うん、作品の中で描かれてるものとしては明らかにやっぱそういうものだし、
う
ん、
そうね、
だしなんかやっぱって考えるとやっぱ作品全体がやっぱ一つアリアスターの中のものにもう見え なくもないんだけど、でもやっぱりなんかそれに対する自分の物語だって切実さっていうものはやっぱりこう、うん、なんかいやあんのかもしれないけど、かなりそれって歪んだ形で出てるよねっていう感じが、ね、うん、だから本当にシャマランとかホドロフスキーって直っていくし、うん、で、ね、
うん、俺が、
うん、あんのはあんのもあんのはそれがやりたいんだけど、うん、でも作り手ってか俺オタクだからさ、うん、あのあこうっぽいよねとかって思っちゃうんだよね、なんか、うん、っていうなんかあの、うん、複雑さっていうかさ、
うん、ね、まあっていうのが結果的になんか今
でも切実さなんだけど、
う
ん、
まあ、認知された結果顔になっていってる感じも、
アリアスターはね、
確かに最前線に行かねえやつだよね、うん、あのインデペンデンスデイ の, あの大統領じゃねえ、
逆に、
逆
だからなんか結構そのシャマランとアンノってやっぱそこ結構大きく違うみたいですね、うん、そのあのオマージュとかもバンバン入れるけど、うん、オマージュとかシャマランの場合オマージュって言われんだけどさ、
セルフ
自分で自分のユニバース、
いやなんだっけ、だからその過去作から明らかに愛だとか持ってきてるけどさ、そのアンノとかは結構バンバン分かるように、うん、あのこれはあの、
ね、
あ妖怪ハンターでとかさ あるけど、まあシャバレって割と言わないじゃないですか、
そうい
うやないけど、まあ、なんかでも、まあ、なんかそれ言わないのって多分シャバランが、例えば過去作からの影響だったとしても、これは自分の物語として信じきれてるからだと思 う,
そう
で、逆にアンノはあのこの自分の物語だと思ってるもの自体もなんかその他の過去のものから来てるし、うん、100% で信じ切ることもできないし、信じ切るほどの自分に自信がないよみたいな葛藤っていうのがやっぱその、うん、すごい昔のエヴァンゲリオンとかはあったわけだけど、だからでもどっちにしろってそれってやっぱでもすごい自分を物語の中で出すことに対するある種切実さだと思うんだけど、アリアスターってなんかね、
まあ、それは
やってることは近いはずなのに、うん、なんか絶妙にこうそれを出さないっていうかさ、
そうね、本当に出さない。でもまあ唯一この映画の中で、あ、なんかここは本当っぽいなって感じたの、これまずフィーリングの話でしかないけど、
いや、まあ、まずいですから、
なんだそれ、なんかお互い同じこと言ってるようで全然違う、
違う、
違うフィーリングだよ、それは。
唯一理解できた部分、この映画の中で、その、あ、そこはそれねって思ったのは、さっきのその共感の話に戻るんですけど、一番きつい時にしてほしいことって、うん、そのいや大丈夫だよとか、うん、いや君の気持ち分かるよとか、うん、俺も同じ感覚のことあったよみたいなことを言われることじゃなくって、一緒になって 自分と同じぐらいのテンションで泣き叫んでくれたりとか、うん、なんかその同じぐらいのテンションで何かその同じ方向を向いて同じ感情を何か共有しているって、まあ、一瞬になっても感じる瞬間って、まあ、ある種の癒しだったりとか、うん、なんかあやっと今通じたみたいな感じって、この映画の中で唯一そのヒロインが、主人公が、うん、そのあなんかあここねって思った部分はそのめっちゃその絶叫しているところに他のやつらもやってきてその一緒に絶叫し始めているところであなるほどみたい な, なんかその基本的に不審な感じっていうかその信じきらない感じがずっと続いているベールが一枚あるような感じの映画の中でこの一瞬のこの分のテンションってなんかそのなんていうのそうじゃない感じがあるのは、まあ、アリアスターが多分もし本当にその自分がああいう風に、ね、泣き叫ぶ瞬間があったとしたらそこにいてほしかったのってあの瞬間のホロガーの人たち、うん、あ
それが健全かは置いといて、
うん、いやそうなんだよ、いやそれマジでそうさ、うん、なんかなんだろう、それって大事だっていうかちゃんとそう寄り添うことって大事なんだけど、うん
まあ、メンタルがやられてる時に一番その瞬間楽でいさせてくれるのはあいつらと同じ反応なの、
ね、完全にそこでさ、うんみんな感情に乗っかった人たちだけでさ感情が共有された一つの塊になっていくとさ、うん、それってやっぱ超巨大な共依存になってくる
そう、ね、そうだししかもあのホルガーの人たちあの後から乱発されてくるからやっと分かるんだけど、うん、あいつらああいうシステムで動いてるだけであって、うん、別に本当に共感してるわけでも何でもないわけ、うんうんうん、で多分わざとなんだけど後ろのエキストラのやつがちょっとにやけてたりするわけでそれによってこいつらそういう風にしましょうねっていう、うん卒業式の時は手拍子しましょうねって言われてるからやってる子供とほとんど変わんないシステムで動いてるようにも見えるっていう
そうなんだけどでも同時にでもそういう風にしましょうねでやっていくと、うん、多分それってなんか最初ノリでやってたとしても、うん、だんだんそれってマジになってくるんだよ、ね、
だから多分本当に気持ちいいんだと思うよ、
ね、それなんかちょっと意味は違うと思うけど、うん、なんかね前ね超面白かったのセッション22で、はいはい、
聞いた
ファシズムを体験する授業をやってる湖南大学って大学の授業でファシズムを体験するっていう授業をやってて、やっぱ それが、まあ、ウェイブ映画のウェイブとかもあるんだけど、その要は制服、うんまあ、みんなが白シャツにジーパン履いて、うんそのこうじゃまあ、制服で統一してで、まあ、大学の教授の人のこと
を入るなんとかさ、
まあ、ヒトラーに、うん、それで、まあ、入る何々っていうふうに呼んで、で大学のこのようにカフェにいるカップルに向けて、うん、みんなで野獣爆発しろっていう言葉を言い続けるとだんだんそれが気持ちよくなっていって、うん、その最初は冗談みたいな感じで連帯感になっていくっていうのを感覚として体験して、うん、なんかそのあそういう風になっていくことっていうあそういうのってやっぱファシズムって気持ちいいねっていうことを体験して、うん、っていうのを授業でやってるようになったんだけど、うん、なんか多分その演技として泣き叫ぶっていう誰かが泣いた時に、うん、演技として泣いたふりをして周りにいるとかであっても、うん、だんだんそこに感情がドライブしていっちゃうってことが確実にあって、うん、で多分なんかそれって一つのなんか超やっこうそれが重なってると結構それって多分、うん、なんかねそこすっげえむずいんだけど、うん、なんかめっちゃ苦しんでる人がいる時にさ、うん、寄り添って一緒に泣くとかっていうのがすごい大事だし、うんうん、でもそこにだけやっていくとでももうとはいえなんか一応なんか俺たちの知ってる世界はさ、うん、正しい社会生活みたいなものがさ、うん、あってさそっちになんとか戻っていかないと生きていけないわけじゃないですか、やっぱその働いて飯を食っていかなきゃいけないわけじゃないですか、だから、ね、それをするためにはやっぱりそっちのサイクルに戻していかなきゃいけないわけでさ、だからなんかそういう意味でやっぱ生活のサイクルの引力っていうかさ、うん、すげえでかいなと、それはなんかそのゴーストストーリーのさ、うん、女の子の方がさ、うん、彼氏死んで恋人死んでっていうところからだんだんその食うことからまず生き始めていくっていう、うん、ところとかも思ったりするけど、うん、だからなんかこう乗っかっていくのってめちゃくちゃ大事だけど、うん、でも乗っかっていくことによって狂っていく部分ってあるなとかしても、うん、なんか宗教って割とそういう部分もある、うんでもなんかそこでうまくバランスも取れたりするんだろうね、多分なんかその共感はしてあげるけどでもそこで共感しつつ、うん、生きていくため の、うん、その
いやだからそれがさ
方法みたいなものを提示してくれるっていうのがだからその宗教ではだから、まあ、でもさなんか俺とそれは大事じゃないけど、うん、聖書とかってさ多分結構その側面ってあるわけですよ、うん、きつい時に寄り添ってくれる部分はありつつでも、まあ、その教えみたいな部分ですよ、うん、本当俺なんか今宗教のこと何も知らないで喋ってるから本当ごめんなさい、俺一番シビアなところなのにな、うん、こうでもと同時にでも
生きるためにはこうしなきゃいけないとっていうのを書いてあることによって、じゃあそこでその教会の中にはさ一緒に悲しんでくる人がいるかもしれないけどさ、うん、でもなんかじゃあ生きてくって言った時にでもこれが指針にしてくみたいなものがあったりとかするわけでさ、うん、ね、なんかでも宗教別に入ってないからさ、
そうだから宗教ですらそれ大変なのに、それが一番大変なので多分本当に恋人関係でなんですよ。恋人関係で自分のなんかメンタルの問題に100付き合ってもらえなかった時、うん、まあ、もしくは自分が相手になんかそのいやそのお前の辛さ分かんねえわ、うん、正直思っちゃってる瞬間とか、うん、でもその100ゼロでは行ったら地獄を見るじゃないですか、うん、その100こう共感して分かる、俺も本当辛いで分かるよねってやると共依存が始まるし、いやあんまそれちょっと俺はそれ関係俺関係ないしってやるとなんかはってなるって、うん、どっちもこう破滅の道じゃないですか、うん、だからそこをあの恋人関係でこういいこうねあの、うん、なんか本当に未来的に良くなる道を選ぶのって知るほど大変だぞっていうのがアリアスターに、ね、言われてる気がしましたよ。
その面倒さってすごいさ、結構いろんなところで、まあ、ヘレタリーとかもそうなんだけどさ、なんかその他人同士で生きてるときに面倒な瞬間っていうのをさ描くのちょっと上手くてさ、あの今回もさ、あの村井って一番最初にさ葉っぱするシーンだってさ普通に楽しくやらいいじゃん。そういうの
あ
るさ、
あっとこいいんだよね、あのあのお前はやめとくか、いや私大丈夫ですよ、無理しないでいいんだよ、私は吸いたいから、
じゃあお前そうなったら俺もじゃあお前そうなったら待つよ、
あでもそういうのいいの別に、
そしたらウィリポーターがさえお前らそうないのみたいな、俺は後からするから、えでもするとさトリップ の, あの時間とかさ違ってくるよみたいな、
同じ経験じゃなくなっちゃう
なっちゃうけどいいのみたいな、
じゃあすぐ私あじゃあやってくってあの感じってでも
いや最高です、
やっぱそのねなんか他人と生きてる時にあるさ、なんかある瞬間にあだめ俺今空気読めてないぞっていう瞬間に立ち振る舞うのってああいうことじゃん、
恋人同士でねドラッグするタイミング、うん、僕恋人同士でドラッグするとかないですけど、うん、ドラッグするタイミングとかそのよまあ言うたら酔っ払うタイミングがずれた時から、うん、何始まる不穏ってね
あるよね、
やばいです
でもさあなんでそこ別にさ一緒じゃなくていいじゃん、
本来一緒じゃなくていいじゃんって意味だと思うんだけど、やっぱ
引っかかりがあるんだよどっかに、
でなんか多分あそこウィルボッポールだから露骨に嫌な態度取るからあれだけど、別にああいう態度取るやついなかったとしても
まあ
なんか
その空気感も
あるなんか飲み会とかでもさ、なんか彼女を連れてきたやつがいて彼女が私お酒飲めないで大丈夫ですとかって言ってると別にいいけど、まあ
でそれに言って彼氏もさ、なんかじゃあ俺今日やめとこうかなってやる、ある種優しさなんだけど、でもその優しさがこう、うん、彼氏がその何他の友達たちになんかこう、うん、と思われちゃうっていう原因私が飲まなかったことによるっていうなんか、うん、
でもさ全部さ
ゴミの倒しが起こる
あそれだったじゃん今回、うん、その彼氏の方はいやでも今日俺は今回旅行やめとこうかな俺たちみんなで計画してたじゃんって、うん、行ってきなよみたい な, なんか
そのあれはねもう解決策ないっすよね多分、
だからなんかその面倒くささに自覚的だから、まあ、だから嫌なものも描けるし、まあ、でも自覚的にね生きないとやべえっすよ
あ, のあれ本当どうしたらいいんだろうね、なんかその、まあ、友達コミューンとなんかこう恋その連れてきた恋人とかのさ、なんかその
友達コミューンだったらまだいいんだけど、まあ、まあそうそう会社コミューンの飲み会とかだとね、
そうね、プライベートのやつとか、でもなんか家族絡んできたりとかするとさ、
いや、すげえ難しいさ、会社コミューンって会社コミューンだけで完結するわけじゃなくてさ、会社コミューンに家族コミューンがとかさ、恋人コミューンが重なる瞬間ってあるじゃないですか、なんか、あ、ちょっと近くって彼女飲んでるんですけど連れてきた方がいいですかみたいな、まあ、それできるやつは別にそういう問題ねえのかな、
まあ、さらっといける人ももちろんいるし、まあ、それが成立する人間関係ももちろんあると思うけど、
俺ね絶対無理なんだよね、うん、多分その会社の飲み会にみたいな、
わかるよ、なんかプライベートなんかさ、だから生きる世界を全部分けてやっててさ、だから今ラジオやってる人たちとさ、その他のなんか会話の人たち、まあ、ちょっと最近混ざりつつあるけど、うんうん、基本的には完全に分けてるわけ、うんでそこでの立ち振る舞い方とか基本やっぱ違うわけよ、でもそこに例えば今俺ここに母親まあ単純にいたら嫌だけどまあ母親来たりとかした時に今と同じテンションが絶対喋れない
レイトって呼ばせてる、
いやまあそっか、ね、そこはでも知ってるから、
そう
一応とかねいろいろこうあったりとかさ、レイトリーのもなんかあの家族同士で飯食ってる時のなんかそれとなく会話しようとしてるんだけど結果的になんか普通に怒らせていってなんかだんだん嫌な会話になっていく感じとかもさ、なんかあ人間同士関わるとってやっぱこういうの絶対に起こるよ
ね、逆に言うとさ宗教とまでは言えないけどさ、うん、なんか一つのああい う, こう価値観みたいなものが共有されてるとさ、分かんない その中にはその中なりのきつさってのあるかもしれないけど、うん、だしそこに乗れないみたいなことって多分結構宗教2世の人とかがさ、うん、最近なんかまあそのカルト村からで生まれましたとかさ、うん、なんか
あの少し待ってるけどさ、うん、時間
ぼちぼち時間
です。2時間かかってるけど。
そう。
まあ勝手に延長されてるの？
されてます。
そしたら30分で。
まあ30分で気になる。
はい。はい、
30分で
しょ。ね。なんてあったりしますけど、はい、なんかそこ乗れない喫茶とかあるかもしれないけどさ、
ね、
とは言いつつさ、なんか一つの価値観のもとに集まってるとさ、うん、もうちょっとそこの喫茶ってないのかな。い
や多分あの村はあの村の良さって多分本当はある、
いやあると思うけど、うん、なんかいわゆるこう会社のなんかこう違うこういくつかのさ場所でこう顔を使い分けて生きてみたいなのっていうのに関する喫茶とかってさ、あんまないだろうなっていう気はね。まあ、全部があそこで完結してればって話だと思う。だから、
まあ
ね、例えばなんかこう教会に行ってるたりとか俺がしたりとかして、うん、教会に行ってる時の俺と、うん、多分その後普通に会社行ってる時の俺とか多分違うと思うし、
なんかでもやっぱ宗教、まあ、宗教じゃ別になくても本当にいいのかもしれないけど、てかあの宗教ってさ、ちょっと若干話変わっちゃうけどさ、うん、あのなんかの宗教であることは分かるんだけどさ、神様って出てこないじゃん、うん、
だからサイクルだけで
な
るの。
なんか
太陽信仰じゃないけど、
いやでもその多神教だったらなんか何々神みたいな、なんかそのそういう神の名前とかがさ、なんか聖者とかさ、うん、天使とかさ、わかんないけど、そういうこうスピリチュアルの何かがいて、上位存在がいて我々っていうのとわかんないけど、感謝しますしょうとか言うけど、なんか何に感謝してるのかいまいちよくわかんない感じ、
流れ自体、
そう
フローね、フロー
モチーフはあるんだけど偶像はない。
そうそう
そう、偶像あるのか。でも一応その太陽の
なんかざっくり太陽みたいな、
あとまあね、あの熊とかさ、
熊
クガとかさ、
であとなんかその木、うん、なんか竜の枯れ木、枯れ木みたいなね、
なんかさ、だからその奈良山節子とかもそうなんだけどさ、うん、あの実でも奈良山節子とかはもうちょっと日本のなんとなくこう死生観、宗教とかじゃなくて死生観っていうのを取り出して、それを大雑把に具体化するとこういうことっすよねみたいな感じなんだけど、奈良山節子って、はい、でもなんか今回のさ、あのミッドサマーに出てきた宗教っていうのはさ、うん、何なんだろう、なんかその実際に大元になってる、なんかその例えばクマ出てきたからって人いるけど、アイヌとかさ、
うん、
ああいうなんかこう一つ宗教みたい、宗教というかまあその宗教も含めてその文化みたいなもの、うん、大元にある本当の何かだから、そのがあった上でそれを元に作ってるものなのか、なんかそのそれこそ本当トリック的な、なんかなんかの宗教っぽいパーツだけを寄せ集めてきた、まあでも新興宗教だったって割とそうだと思うんだけど、あのそういうものだったりするのか、
まあまあ、まあ理由によっちゃ普通の自然信仰
も、ね、
まあ見えなくもないけど、ね、うん、でもにしてはなんかっていう感じもありつつ、
ルー文字ってさ、そういうことなんですか、北欧のああいうなんか妖精霊とかさ、
ぽいっちゃぽいけど、北欧神話ってだってあるわけでしょ、一応、なんかだからよくわかんないんで、ね、あれって、まあ、意図的にそうしてるんだろうけどさ、きっと、で、あと、その思い出したところで言うと、あの、結構前に見たノンフィクションでさ、何回やっても、年初入っちゃう子が、出てきて、更生するために、入ってるのが多分新宿に確かあると思うんだけど、教会があって、
うん、
要するに元ヤクザかなんかの人が神父かなんかやってるっていうなんか教会がありますって言って、そこに入ってくるわけ、うん、で、もうまだもう20代とかの若い子が入ってきて、でもうようやく更生したいですって言うんだけど、なんかやっぱまあ、元々なんか覚醒剤かなんかやったりとか、で仕事始めてもやっぱなんかあると、いやでもお前もとヤクザだよみたいなところでちょっとこう差別されたりもするし、それでなんかメンタル病んだりとか、結構やっぱメンタル病みがちで、一回落ちちゃうと、それはこう、なんつうの、なんか引きこもっちゃったりとかするわけ、だからなんかね、教会のそのお母ちゃんみたいな人が、なんかあんた何やってんのみたいな、起きなさいちゃんととかつって、あと今日教会来るでしょとかつって、
教会ってすごいじゃ
ない、なんかなんか結構その、なんつうの、ある種の強制性を持ったコミュニティとしての教会みたいなものを機能させて、なんかちょっと日本っぽくあれにしてるというかさ、なんか日本国内のラジオ体操みたいな雰囲気で来させるわけで、なんか聖書読んでとかつって、なんか俺もなんかこの聖書のなんか教えがどうたらこうたらとかって言って勉強して、まあ要するにこうなんか勉強して何かの資格を取るって言ったら結構難しいかもしれないけど、一応なんかそのお兄さんとかに教えてもらって、その聖書の教えを聞くみたいな程度、あとはまあギリできるみたいなのとか見てて、あでもまあなんつう、他にすがるものがなくなった時のそのセーフティーネットとしての宗教
が、
まあまああるよねっていう、
宗教ってだからね、宗教だから悪いわけじゃない
ではないんですよ、ね、 ちょっとその俺らの裏がいいかどうかっていうの
もそう、だから そこでそこはなんか重要で、あの次ホドロスキーの話もだけど、俺はホルガの村で描かれてた宗教は、あ、じゃあこれはいいなって思えない描き方だったとは思うかな。その一つの価値観っていうふうには見えるけど、なんかそれはセデックバレット、セデックバレットじゃねえや、もうついにセデックバレット言っちゃった、グリーンウェルの違うところですから。グリーンウェルのは最後その彼らが戦うシーンを入れる、あの文明っていう別の価値観と衝突した時に、文明ではその資本主義社会みたいなものとぶつかった瞬間に自分たちの価値観を守るために死んでいく姿、それを自分たちの誇りとして戦っていく姿っていうのを見せることによって、それは素晴らしいものだっていう風に見せる演出、うん、作中の中でその観客にとってこれはでも彼らにとってはその素晴らしいものではあるし、うん、観客にとっても彼らにとってこれってあ素晴らしいものだったんだとか分かる演出ってのはしてるけど、うん、ミトサマンにおいてやっぱそのホルガの教えっていうものは設定としては存在するけど、うん、それ自体の中に信じたいとか、うん、それによって生きていけるなっていうものは、うん、観客にはやっぱり思わせないようには作ってる、うん、はいるから、うん、そうなんかだからそれはやっぱさっきも言ったけど、結局主人公にとってここで救われたっていう、主人公はここでこれによって救われましたっていうものでしかなくて、それに対するなんかその実はホルガ自体の魅力っていうのは一個一個あるよ。なんかそのイラストとかさ、
壁に
描かれてるイラストとかさ、なんかやっぱ青空の下にやっぱ花が咲き誇ってるものの中に死体があるとかってやっぱかっこよかった。俺なんか最初の殺された彼氏のさ、うん、あれ肺を吊るされてるらしいんだよ。
そう、う
ん、あの殺され方で目のところに花があってとかさ、うん、あめちゃくちゃかっこいいなと思ったけど、うん、でビジュアルのかっこよさはあるけど、うん、でもなんか 100% でそこに乗っていきたいなっていうほどの強烈さでもないし、
まあね、なんか、まあ、あの辺の死体の飾り方とか、まあ、悪魔の生贄とかっぽかったりとか、まあ、しますけど、うん、でもなんかその、うん、そうね、
面白半分飾りみたいな。
あれだってね、なんかその理屈として言えば別にないじゃん、うん、別にね、
お前それ死体だからちょっと面白いやろって感じでやって
た。あれなんかバイキングのみたいなんですよね、うん、これ公式サイトが結構今回特殊な作りでさ、てか最近流行りなんだと思うんだけど、うん、やっぱ、映画本編なんです、全然関係ないけど、うん、シェットの話なんだけど、公式サイトの作りって結構最近変わっててさ、なんか前までってさ、やっぱ、劇場館、うん、キャスト、うん、スタッフイントロダクション、
ストーリー、コメント
とかだって、コメントとかあったんです。今、なんか、少なくともここ先に見た日本、初恋と、うん、三毛隆の初恋とヘリタリーが割と近い作りで、見た一般の人がコメントを寄せられる部分、それが表示される部分っていうのは公式サイトの一番大きい部分に表示されるようになって作られてて、
ミッドサマー
だった。あ、そうそうそう、ミッドサマーです。で、一応シアターとイントロダクションぐらいは検索できるんだけど、キャストが確かないんだよね。
あ、
キャストスタッフがなくて、で要はそれはキャストスタッフの部分はもう開いたところに1万円的に出てるところの、あの下にあるキャスト誰々ってところでもそこだけで完結させてくれた。その、例えば何だろう、クリント・イーストウッドみたいな映画監督、で、まあ、荒野のとか、なんかこういうふうに、過去のフィルムグラフィーとかを紹介してるような部分ってのはなくて、名前だけで紹介して
る。アリアスター、ヘリディタリーと同じになってないんだ。
そう、
なかったと思う。そんなことある？
なかったと思う、多分。で、ただ、でも今回、ミッドサマーはでかかったのが、その、見た人の感想が表示される部分と、その代わりに解説的な部分の中に何があるかっていうと、見た人はここ開いてくださいっていうので、
ヘリタリーに決まってるんだ
よ。ミッドサマーを楽しむための予備知識みたいなのとか、ここの中のモチーフの一個一個っていうのはこういうものから来てますよみたいなものを解説する結構かなり長い記事が、あって、しかもそれ見るために入ると、あなたは見たっていう、ここから先は見た人のためのサイトですってなって、見た人はここに見たって打ってくださいっていうので、で見たって打つとそれが見れるっていう作りになってて、だからなんかね、結構そのやっぱまあシン・ゴジラの年からそうなんだけど、やっぱ口コミが多分一番の宣伝になるっていうのはあるから、なんかかなりね、それを惜しげもなく前面に出してる
公式サイトが最近作りとして増えてる、
うん、見た人のコメントで無造無造のがこう更新されて流れて
る、無造無造か、なんかその中でさらにこう投稿フォームみたいな、
多分投稿フォームあるか、または
ハッシュタグ
なんかツイッターであのハッシュタグついてるやつの中ピックしてるかなと思うんだけど、
ミッドサマー見たよって、
そうそうそうそうそう、
あれはでもなんか要は バズらせるよっていうかさ、うんうん、なんかこうやって拡散させることになんか稲垣村とかもなんか言ってたけど、うん、今度ねあの村シリーズで第2弾作
って杉沢村じゃないみたいな
じゃねえかみたいな話とか、だからまあそれ以外ねえだろって話だからね他にね、まあいいんだけど、とかもあるから、
でもさ杉沢村やったらさ、
うん、杉沢
村同じじゃねえ、
犬鳴村だからね基本的にね、同じネズだから、
なんか実はこれあこれってもしかして犬鳴村じゃねえみたいな
さ結果的に、いやだからもうそれこそ本当になんかその時空の合間にある説を取る可能性ある
ぐらいの
人だと思いますけど、まあまあいいんですけど、多分さそれやるのってなんでかって言ったらさ、多分そんなに公開数多くないわけ、100巻ぐらいって言ってたから、だからそれ減れたりするのも、まあ、大体そんな感じ、一応大きい動画とかで書けるけど、まあそんなその300巻とかで書けるような映画じゃない
だから、イットフォローズとかと同じですね、
なんだけど、じゃあどうするかって時の作戦の仕方として、その一人一人の熱量を上げていくみたいなのが、
うん、
ヘレタリーの時も多分それで結構こうヒットしたし、まあ、今回もヒットしてるから、ね、ミッドサマーだって俺夜中の回にさ、年前って基本的に結構空いてる映画館なんだけど、7、8割ぐらいかな、23時半の回で入ってて、
じゃあもう回の深夜じゃん、
そう、もう2時とか、だから電車ももう止まっちゃってるから、みんな歩いたり車で帰ったりとかするようなレベルなのに、
すげえ、
それでもそんだけ埋まってるから、ちゃんとヒットしてるわけ、だから、あなんかその、このヘレディタリー経て、ミッドサマー見たいって思う何か熱量みたいなものっていうのは、まあ、ある程度の人にちゃんとこう、植え付けられてるから、
映えますから ね、ミッドサマーは。
もうね、俺だって職場で女性の先輩っていうか、年下だけど、と、うん、か、
よく出てくる人だ。
いや違う人だった、
違う人だ
った、まあ、いっぱいいるから、女性なんていっぱいいるから、そんな、いやなんかヘミッドサマー見たいんだよねとかっつって、俺映画好きだって知ってるから、なんかミッドサマー見に来ようとかっていう話とかしてたもん、
お
い、いや俺嫌だって言いましたけど、
いやいや、なんでだ
よ、別に一人で映画見たいんで、嫌ですっつって、
さすが、そうそう、
大事じゃないの、
まあいいんですけど、うん、とかね、言ってるぐらいだから、まあ、なんかちゃんとそういうのが成功してんだなとか、まあ、犬鳴村もヒットしたし、ミッドサマーもヒットしたしってね。なんか
いいね、オカルトブームじゃないけど、もう空門ゲートもヒットしねえかなって昨日見に行ったら、なんか、まあ、平日だったっていうのはあって、なんか客20人ぐらいしか
な
くて、国門ゲートっていう
UFO のやつ、
UFO の
やつ、知らないやつ、
やばいですよ、
あそうなんだ、
超やばかった、
邦画、
邦画ですね、
去年の年末、今年じゃないんですね、
あそうなんだ、
去年末にやってた決めたりで、
あんまり知らんかった、なんかちょっと今オカルトでもオカルトクロニクルで広がってきてるから、
はい、
ちょっとそのモード高まってる感じあるんで、
国門ゲートはちょっとお二人は絶対見てください、
なんでそれ、
いや本当に
俺が何見るか俺の自由だから、
ね、いや見てほしいな、
進めってことだよ、
ぶっ飛ばすの、
見たいですよ、それは UFO とかってこと
ですか、 UFO コンタクティのなんか人をなんか途中から追うこと
な、森達也かなんかコメント寄せて
た、あ結構そう、ね、フェイクとめちゃくちゃ近い、そのこれ実際インチキやってんじゃねみたいな、
まあ、だって そのね、森達也は一番最初超能力者の、
ね、ああそう
ね、あそういうあれなんだっけ、デッドストックの詐取会、
ね、あれでもめちゃくちゃ近いですね、あUFO 呼ぶ力ありますよってそのコミュニティみたいなの持ってる人が、
僕は森さんが苦手だっつって
そう、まあ、オカルトドキュメンタリーみたいなね、
まあ、そうだからなんかあまりにちょっとなんか現実なんだろうけど、
うん、
あまりにちょっとなんか物事がなんかできすぎてて、うん、フェイクドキュメンタリーじゃねってなんか思ったりもするぐらいの、いやわかんない、本当の本当はフェイクなのかもしれないけど、うん、っていうぐらい結構ヤバ案件多いし、
それで思い出したけどアントラメって面白いの、
アントラメ見ました、見た、
見てないのよ、
見たよ、
面白いのあれ、
まあなんかねアントラメっていう見たら死ぬ映画があるよっていうなんかその冒頭15分ぐらいなんかそのこういう映画ですみたいなのがあって、その後なんか80分ぐらい本編が流れて、 あなたは見ましたねって言われて、
なんでそれ
で見たら死ぬんだ、
滝木さんどうした、
死ぬ、
まあいつか死ぬ、
何日後に死ぬ滝木ですか
ね、でももう20日ぐらい前に見たから、
100日後に死ぬワニってさ、結構みんな最後どう死ぬかみたいな話だけどさ、あれ多分横道洋介みたいな話だよね多分ね、
俺の友達はなんか最後銃乱射事件起こすんじゃないかっつってて、そしたらボーリーフォークの
エレファント
とか、そしたらマジでなんか熱いとか不謹慎なんだけどさ、それやばいなみたいな。な
でも多分どこ、まあ、
宇野助だよなこれって気はする、うん、てかなんか今あれもうさ見たくなくても見るじゃん、
まあ、絶対に誰かね、あのいいねとかリツイートしてこう流れてくるからね、
うん、なんかあれ多分やってること的にもなんかさ、いやそういえばあんなやついたよなみたいなさ、あで感じの話だからさ、宇野助だよね。
僕ちょっとだけ気になってるんですけど、うん、いやなんかあのめっちゃ面白いと思うんですけど、うん、101日もやるのかなと思ってて、あそれってどうする、なんかどなんつ101日まで終わらせれば多分一番綺麗なんだけどさ、なんかそのワニ君の視点で言ったら101日まで終わりゃ済むけど、その後描いたらまあそれこそ横道洋
介になるよね。なでもなんか、まあ、ワニが死んだ後も日常は続いていきますもんね。
かなとかだとかはしたけど、
いやわかんないよ、彼本人で言えばもう世界は終わったも当然だ、ま
あ、ワニが死んだ後も日常は続いていくって言うんですけど、これちょっとどっかで使おう、これ
なんかあんまちょっと時事ネタすぎて若干はいはいって感じ
する。でもこれヒップホップはまさにそういう、まあまあね、その瞬間でしかわからない言葉をぶち込んでいくっていうのがいいからね。
ちょっとあれ早めに入れた方がいい、3月中に入れた方がいい。
ワニが死んだ後も日常は続く、これ使おう、使います、はい、
僕あの死ぬ日がね、あの僕のやる自宅演劇の公演日と同じなんでいい指標になるんですよ。あと何日か急がなきゃみたいな。
ああそういうことか、あの演劇の日
だけ。そうそうそうまあね、春分の日なんですよ、死ぬのは。
ああそう
だね、なんかかけてるのかなとちょっと思ったりして。
そうだ、でも別にない
んだ。多分金曜で祝日だからみんな見やすいっていうのはあるから、
そんなに計算してんのかな。
多分なんか普通に始めた
のが、たまたま始めたのが100日で、その日がそうだ
った。1月1日から始まった
んですよ。いや違う違う違う、全然なんか結構中途半端に始まってますね、あれ。
いや絶対なんかね、祝日だからみんな見るかも。3連休なんですよ、金土日で。だ土日でそのビヨンドみたいにやるんじゃない。
横道洋介100日後
死んだ後、
何が死んだ後も
日曜日金土日で、まあ、ニュースとかもそんなにない中でもうバズり倒している100日後を僕らは金土日で見ることになるわけですね、まあ、いいと思います。
はい、まあ、あと5分ぐらいです。
はい、じゃあ終わりますかね。
はい、
はいはい、まあ、来週何時ですかね。
来週ねどうしようね、なんか
最近俺正直さ見たい映画全然ないんだよ。
てかそう、いや来週はまあまだね、例えば、まあ、スキャンダルやってるかなとか、
まあ、ハザーズとかも、
ね、まあ、ハザラーズとかもあるし、まあ、スケアリーストーリーズ言っとくとか、うん、まあ、初恋面白そうとかなんかいろいろあるけどさ、3月ってマジでないのよ。
うん、てなんか、なんなら
ピクサーのやつちょっと見たい、
ちょっと分かんないけど、うん、映画館がさちょっとこの後、うん、お休みになる可能性あるから、うん、寝振りとかやってもいい気はね、
全然いいっすよ、
うん、
寝振り
みたい、いきなり企画もね考えられないし、
そうでもいいかなって気はね、まあまあお湯決めますか。
ちょっと今日そうね、今の時点だとなんかまあそんなにこれはやっとこうっていうのも、ついに弾が切れた。
ネフリオリジナルもそんなないですよね。
あるっちゃあるんだけどね、まあ、フォロワーズとかありますけどね。
ね、あれですよ、
皆川
でも結構なんかね、あの沢尻エリカを沢尻エリカ役で出してるらしくて、結構ね話題にはなってい
ましたりとかするから、まあいろいろあるっちゃあるけど、
実際フラワーズだと思ってた。
あ、俺も
そう、
俺は結構、てかあの公開されてようやく、あ、これフォロワーズなんだっていう、なんかフラワーズの方が蜷川美香っぽいよね。
そう、だから渋谷の駅前がさ、今あのフォロワーズのポスターとか結構ずっと貼ってあってさ、あーと思ったら、ちょっと待ってフラワーズかーって思いながら言ってさ、あ、フラワーじゃねーと思って、
ね、
フォロワーですね。
全く同じミスをしていきました
よ。あ、そう、高島のいずれやろうって言ってないですけど、みんな2人はマンダロリアンは
あ
んま
興味
ない
。あ、いや、
あ、マンダロリアン全然
なんならマンダロリアン界でも別にいいぐらい、
うんうん、
ディズニー
でちょっと来週までに全部見るのはちょっと死んだかもしれないから、ね、ちょっと1週間、まあ、それこそ3月たまなければ
いいし、そうし、ちなみに僕あの全然関係ないかなと思っちゃうんですけど、あの確定申告の関係する仕事をしてるんですけど、
はい、聞いてますよ。
確定申告が1ヶ月伸びたんですよ。
あ、ですね。
あ、僕1ヶ月伸びたあれでやってください、代わりに。
いや別に
やり方は俺分かんない。
あ、全然やってあげますけど、やってますよって言うのもあれですけど、まあ、やりますけど、
お金払うんで、
あの今いいんですけど、1ヶ月伸びたってどういうことかっていうと、うん、あのシンプルに繁忙期が1ヶ月伸びる。
あ、そうですよね。
そう、もう俺ちょっとあの3月の16終わったら、あ、ちょっと落ち着くから、そこからなんかいろいろしようとか思ったけど、うん、もう多分できないかね、やばい。
1ヶ月後に伸びたワニ。
そうですね、
伸びたワニが
知らんけど、
じゃあまあ閉めますか。
はい、
はい、じゃあなんか口とかこれもらえますか。
肉地図の口からがいい
ですか。あ、そうですね、肉地図 そうですね。
有料版やっております。すいませんでした、ちょっと更新遅れちゃったんですけど、また更新いろいろしてますので。
あれ、たまある有料版って
今もうないですので、
取りましょう。じゃあ明日俺と山田で撮っとくか。
あ、ちょっと明日ちょっとかまってちゃん、
そう、新生かまってちゃん の、 友達を殺してまで1周年記念
をちょっと撮るので、なんかその後になんか適当に撮
ります。それは3月10日にアップするんで、ちょっと時系列が事前後するかもしれないですけど、
はい、3月10日にちょっと友達を殺してまで発売から、
あの名盤
ね、10年なので、それで
なんかじゃあ何かしら用意しておきます、
うん、あとなんか俺もちょっと初恋で来週やらないなら、初恋見たから初恋の感想
ちょっと撮って、めっちゃ見たいんだけど、
初恋まあ良かったです。なんかでも難しいですね。なんかやっぱこうさ、すっげえ良くないけどさ、こういや俺好きだったら初期の三池だからなっていう感じがあると、やっぱりなんかそれに近い感じはあるんだけど、いやでもっていう ね、 ね、
時代性とも結構合致しちゃってるとね、昔と同じようなことやってるんだけど違うっていう、
いや良かったんだけど、なんかちょっとね、あ、でもね、もうやっぱめっちゃいいですよ。やっぱ出てるキャストみんないいし、
ベッキーとね、
ベッキー上手、あとベッキーもいいんだけど、あと染谷翔太めちゃくちゃよかったり、あとね、ちょっとしか出てこないんだけど、ディーン・フジオカの妹、フジオカ・マミっていう、もともとアイドルやってて、ってかなんか、なんならディーン・フジオカより先に芸能界デビューしてたりするんだけど、が出てて、でなんか俺思ったんだけど、なんか中国系のマフィアみたいなの組織にいる髪の毛の長い武闘派の女の人っていうのがめちゃくちゃ好きだということが分かり、なんか要は、まあそのね、初恋に出てくる人と、その藤岡真美って人と、あとスワロテールに出てくる山口智子とか、あとなんかね、なんか他のクビンチかなんかにもね、なんかそういう感じの女の人いて、下
君みたいな感じ、
なんかこう黒髪ロングでなんかめちゃくちゃ武闘派の女の人みたいなのが一人いるのがね、僕は好きだということがね、わかります。
そうですか、
はい、はい、そんな初恋、
はい、です。有料版更新しますので、はい、よろしくお願いします。
口は佐々木、ちょっと名
前、はい、金内匠ですけど、サガルナツの人書いて聖火日というね、私の団地の自宅である演劇のボリューム3、ウィッチキャスティングという魔女についての演劇が、2020年3月20日から22日まで計8公演ありますので、詳しくはサガルナツの人書いて聖火日で、調べてみてください。料金が各種、1666円、で見れます。非常にお安く見れますので、私なりのこう、まあ、オカルトやポップカルチャーの集合体のもう集大祭になっておりますので、ぜひいらしてください。と、はい、
で僕モンジュの知恵というラップクローをやっておりまして、そちらが3月14日に、
活動休止、
活動休止の最後のライブやるんですが、それがちょっとも
う
コロナ騒動でどうなるか分からなくて、もしかすると延期の可能性があり、そして延期に伴いとなると一応活動休止も伸びる可能性が出てい
ました。やっぱり一緒にいようよ。
まあしょうがないしょうがない、
ちょっと今3月4日今基本的にはやる予定では進んでるんですけど、ちょっとまだ分からないので、うん、もしかするとちょっとまた伸びたりするかもしれません。で伸びたらもしかするとまたちょっと前売り券少し毎週増やせるかもしれないので、うん、ちょっとぜひぜひ、
まあ、チェックしとけやってことか、
はい、
基本伸びないんでしょ。
分かんない、本当に全く分かんない。で逆に武木さんはもう問題ない。
僕は個人なんで俺がどうなるかです。
そうです、まあ、そうです、だから会場の都合とかもないから、うん、
政府とか関係ないかな、
ね、はい。今日エンディングなんか前ちょっと友達と夜っていうテーマで曲作ったんで、それでお願いします。トラックも僕作りました、はい、
さよなら、
はい、
さよなら。
そのままベッドに尽くしてくスタイル。やり残してることも明日やれば、最近はいいこともあんま少ないし、人と人の関係性とかクレイジー、暗がりの中でめくるページ。ディズニー単純な言葉からヒーリング、目が咲いた頭はカッカちゃん、時に世界が歪んでアンバランス、羊数えて眠る、見てにあんだかの空はすごいブルー。フディスのブルースとウイスキーとタバコ、鳥が鳴いたら起きては働こう、おやすみつけれないって言って、明日はまた誰かとでないしてに、もう一つ次の駅まで歩こう、二人それぞれ片手にはアルコール、一本一本100ミリリットル、缶一本分の夜をウォーク、通り過ぎる快速は速く、急にスキップ蹴り上げろハイヒールが、少しの間浮いて無重力、着陸した外が東中野、ただいまお帰り、些細な挨拶を返